今ね、お送りしているこのポッドキャストなんですけども、こちらね、タイトルが童貞ネットっていう名前なんですけど、最近ね、全然童貞に関わるような話、なんかエロい話とか下ネタとか、まあ、あんま喋ってないんだよね。最近なんかそうだね、ラーメンとかさ、釣りとかさ、なんかね、旅行とかさ、ね、グルメだったりとかね、そんな話が多かったりするんだけど、なんかその性的なね、ちょいエロぐらいの話が特になくて、これは良くないななんてね、まあ、最近思ってるわけですよ。で、そんな中ね、この間夜中にちょっと思ったの。まあ、日々さ、男の皆さんだったらね、まあ、それはもう中学生のね、人だってそうだし、高校生、大学生、ね、社会人いっぱいいると思いますけど、まあ別にね、まあ下は15歳ぐらいから、ね、上はもうなんか80歳ぐらいまで、日々俺たちはさ、深夜にね、おかずを探してるんだよ。ね、40超えたって、日々おかず探してんの。ね、その、今もしかしたら、ね、中学生の男子が聞いてるかもしんない。ね、カルチャーショックかもしんない。ね、おじさんも一緒。中学生の頃と変わんないから。おかず探してるから、深夜に。ね。40超えてもそう、多分50超えてもそうですよ。ね。でそんな中で、俺ちょっと思ったのよ。なんかさ、その、おかず探しって、まあ、時間かかるじゃん。ね、今日どうしようかな、つって。で、ネット徘徊して、で、気がつけば1時間、2時間とかね、経ってるわけじゃん。満足のいく、ね、ものと出会えない。ね、そうするとどんどん時間経っていくわけ。で、これって良くないなと思って。もちろんなんかお気に入りの何かみたいなあったりはするけど、結構漠然としてて、で、それちょっとまとめた方がいいなと思ってさ、一回。で、私、ちょっとピックアップしたんですよ。まあ、大体いつもね、この子がいいな、あの子がいいなとかね、いろいろあるわけだけど、頭の中にあるだけで、リスト化してなかったなと思って。ちょっとリスト化しようと思ってさ、俺も。で、まずは、まあ、ね、どうかな、まあでも、そう、セクシー女優、さんっているわけじゃないですか。で、お気に入りのセクシー女優さん誰かな、みたいなところから、まあ、ピックアップするわけなんだけど。で、そっからですね、まあ、いますよ、いっぱいね。誰がいるかな。最近だと、おすすめはどれですか？俺、鈴村愛理さんとか、意外と好きなわけよ。ね。で、鈴村愛理さんって、ちょっとバグっちゃった。パソコンがバグっちゃった。鈴村愛理さんって結構前に出た人ではあるんだけど、最近、その、歳を重ねて、私はなんか、より良くなったななんて思ったりもしてますし、あとは、ゆずりはかれんさん。ね。結構最近の人だよね。まだ現役の人だったりとかも好きです。ね。まあ、これもう俺の好みの、ね、セクシー女優を言ってく感じになっちゃうから、まあ、それはね、この辺に留めておきますけど。で、俺過去に遡って、歴代でね、どんなね、セクシー女優が好きだったかなーつって振り返ったわけ。そしたらさ、なんかまあ、もちろんね、すぐに、あ、この子良かったな、あの子良かったなってわかるんだけど、全然さ、なんか、思い出すこともここ10年、20年なかったような、ね、セクシー女優の人の名前とか見つけてさ、わ、いたわーと思って。それを、ぜひ今日はね、共有したいと思って。まあ、大体聞いてるのね、アラフォーのおじさんが多いと思うんですけどね、同年代の人いると思うんだけど、いや、聞いたらさ、わー、20年ぶりに聞いたわー、みたいな。ね、そんなのを、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいなと、ね。思って、今日は、まあ、童貞ネットって名前ですからね、この番組ね。ちょっとセクシー女優の名前をね、ちょっと言っていきたいと。いうところなんですけど、まあ、でも、ね、皆さん、どうですか最近は。そういう、新しいセクシー女優とかもわかんないでしょ。年取れば取るほど。いや、俺がさっき言ったような、ゆずりはかれんさんとかね。で、知らないっていう人もいると思うのよ。ね、新しい人だから。そういう人もね、いっぱいいると思うんだけど、でも、ね、俺たちはさ、やっぱ20年ぐらい前に、やっぱり青春があるからさ、そこで培った、ね、セクシー女優の人いっぱいいると思うの。で、例えばだけど、ね、振り返れば、どっからかな、 小室ゆり、ね。黒木香織とかになってくると、ちょっと古いんだよ。俺たちの年代よりは。で、俺たちの年代で、ギリっていうのが多分、小室ゆりだと思うんだよ。伝説。小室ゆり。ね。そっからぐらいだと思うんだよな。それでもちょっと早かったかもしんないね。で、その後に、誰ですか？やっぱ、永瀬愛ですか？ね。まあそういうところからね、始まり。まあこの辺のレジェンドが繋がって、そっからはね、ちょっとうぞうむぞうになるかもしんないけど、やっぱりね、見てくとね、いっぱいいるんだよね。で、そっから出てくるのが、そうだなぁ。でも、ね、蓬莱美雪とか、渡瀬明とか。なんかこの辺好きだったんだよな、昔な。で、あと、ね、絶対、皆さんご存知。森下くるみ。森下くるみなんて久しぶりに聞いたでしょ。でもさ、すごいアイドル的人気あったから、森下くるみって。ね。久しぶりに聞いたでね、森下くるみね。俺もなんか、見つけた時に、震えたもんね。あ、いたなぁと思って。で、ちなみにこの、セクシー女優の名前を調べるね、手段がですね、なんか、その AV 女優年表っていうのを、そのなんか公開しているサイトがあって、まあ多分個人で作ってるサイトなんだけど、で、これがね、その1900何年とかっていうので、デビューした A、ね、セクシー女優の人の名前をね、ピックアップしてあるのよ。だから順番に見ていくと歴史を感じるんだよね、ほんとね。いたなーっていうのが順番に出てきてさ。で、他にはね、そうだな、でも俺が好きだったのは、これ発音があれだけど、いつもね、わかんなくなる時、瞳亮さんってね、いたんだけど、俺、ビデオ持ってたんだよね。瞳亮さんのね。だからよく見てた。まあ持ってるのをね、やっぱりよく見るのは当然ですからね、昔はね。だからね、そういうの多いよね。なんだかわかんないけど、なんか自分で買ったのか、友達とかからなんか巡り巡ってきたのかわかんないけど、結局最終的にね、自分の手元にあるビデオっていうのをやっぱヘビーローテーションするわけじゃん。日々どれにしようかなになるわけじゃん。だから思い入れあるよね。ファミコンと一緒。ね、なんか先週ファミコンの話した気がするんだけど、ファミコンのソフトもやっぱ買っちゃったらやるしかないってのあるじゃん。ね、どんなに面白くなくてもクソゲーだとしても買っちゃったらやるしかないのよ。小学生の頃とかはさ、ねえ、そんなすぐ売ってさ新しいの買ったとかできないんだから。だから買ったらやるの。それと一緒で、やっぱその AV もね、やっぱ手元に来たらそれをね使っていくしかないわけよ。俺たちはそういう時代だったんだよね。ネットとかもなかったからさ昔はさ。だからさ、そう考えるとね、そこでやっぱりお世話になったのは、瞳亮さん。見てたな。あとね、今ね、最近、映像付きでね、ポッドキャストとか収録してるんですけど、ちょうど、見えるかな？ここにね、こっち？ん？こっちだよね。ちょっとこっちにですね、段ボールがあるんだけど、この中の段ボールの一つが、エロい段ボールになってるんですけど、ね、ダンボール積み上がってんの、うちね。うちでダンボール積み上がってて、で、その中の一つが、エロい、ね、なんか中身になってんだけど、その中に、ビデオがあります。昔の、ね、VHS のビデオが、何本だろうな、結構あります。まあ、結構してもまだ5、6本とかだと思うんだけど。ね、今はもう見れないよ。ビデオデッキがないから、うちに。だけど、あります。ね。で、そこに、やっぱ実家から引っ越してくるときに全部持ってきたからさ、エロいの残してさ、いけないじゃん、実家から。だから全部持って帰ってきたんで、ここに、瞳亮さんの、ビデオもあります。ね。蓬莱美雪さんの、ビデオもあります。ね、もうブラックボックスなんだけどな、完全にな。そんなあったね。で、他にね、震えた名前、まあ、結構いるんだけど、有名な人も結構いてさ、でも最近ね、聞かないなとか見ないなとかって人もいるけど、ほのかさんとかいたよね。ね、一時 お世話になった人多いんじゃないかなと思うんだけど、ほのかさんとか。ね、夏目奈々、どう？ねえ、いたーでしょ。夏目奈々最近さ、お世話になってないでしょ、みんな。あの頃お世話になったでしょ。夏目奈々。ねえ、どうですか、久しぶりに夏目奈々見るの。ねえ、いいと思いますよ。あとはね、さっき、ね、前説でさ、ちょっと、リスナーの人とね、チャットでね、ちょっとお話ししてたんですけど、出てきましたよ、また。浅川蘭っていうね。いたーみたいな。カリビアン来たーみたいなさ。あるじゃん？他にもさ、堤さやかとかさ、ね、榊忍とかさ、及川直とかさ、まあ、有名なところで言ったら、あとはね、青い空とかもいるけど、でもどう？もうちょっと昔、20年前行くと、綾菜京子っていなかった？戦慄なデビューしたよね、綾菜京子ね。とかさ、綾菜京子したらなかなかだよね。でも、堤さやかとかとあの辺じゃん？モンブランとかね、あの辺とかと同じぐらいのデビューな感じするけど。とか、ね、あと俺、大塚咲さん好きだったんでね。大塚咲さん敏感じゃん。ねえ。敏感な人見てるのはなんかいいなっていうのはね、ありましたけどね。何の話してんだってことなんだけどさ、でもなんか、懐かしいなと思って。いたなーみたいなさ。あとね、俺読めないんだよな。いつもさ、ね、読み方がわかんない人っているじゃん、漢字。結構、難しいじゃん。そう。この人は、金沢文子さん。ね、いつもさ、この金沢文子さんがさ、文子さんなのかさ、あや子さんなのか何なのか分かんなくなるんだけど、ね、そのまま読みでね、金沢文子さんなんだけどさ。ね、いたでしょ？金沢文子。どうみんな、なんかどれかお世話になったことある？あとはね、でも俺、普通に、まあ、10年一昔なんて言うからさ、本当に昔になっちゃうのかもしんないけど、俺の中で最近なんだけど、普通にね、浅見ゆまさんとかさ、今、ツイッターとか今、浅見ゆまちゃんは、フォロワーが30人とかね、30人じゃないよね、30万人、そろそろなるよっていう感じ。なんかで、新しいことしようとしてるね、結構ね。浅見ゆまちゃん好きなんだよな、笑顔が素敵なのよ。もちろんなんかエロいとか胸が大きいとかいろいろあったかもしれないけど、すごく性格が良さそうで笑顔が素敵なんだよ。そこに惹かれんだよ、やっぱり。うん。だからやっぱさ、笑顔がなくてさ、なんかこいつなんか性格悪そうだなみたいな人見ててもね、全然なんかそのなんていうの、いたした後ね、おかず探して、この子いいなーつって、で、その日ね、その子にお世話になるわけじゃん。で、その時に、終わった後だよね。大体は俺たちは、あー何やってんだろうって。バカじゃねえのって思うわけ。終わった後ってね。こんなことしてないでね、政治経済について勉強した方がよかったなって思うわけ、絶対。なんだけど、やっぱ、なんかそういうなんか、寂しい気持ちになる時と、あったかい気持ちになる時があるのよ。あ、今日のはすごいいい、ね。いい回だったと。満足のいく回だったと。いう日もあるわけじゃん。その時ってやっぱり、浅見ゆまちゃんみたいな、やっぱ笑顔でね、性格の良さそうな子の、そのビデオを見た時とかは、なんかそういう気持ちになることは多いと思うんだ、やっぱり。だから、ただただエロってわけじゃなくて、癒しも求めてんだよ、俺たちは多分ね。だから、そういう時は、ねえ、本当になんかねえ、終わった後は死にてえとか思うんだよね。でも、そうならない時もあるわけ。ねえ。世界情勢はとかさ、株価がとかね、円高とかね、そういうふうにならない時もあるわけ。だからね、そういうなんか満足のいく女優さんっていうのがやっぱし俺は筆頭は浅見ゆまちゃんだと思うんだよね。だからね、その AV 引退して、ね、まあ、いろいろとさ、大変なこともあったじゃん、浅見ゆまちゃんって。でもその後も頑張ってって、ね、やってってさ、YouTube とかもね、すごい頑張ってるからね、今ね、大人の保健室、うん、とかね、 俺もチャンネル登録してますけど、ね。普通に応援してる。なんかセクシーと関係ないじゃん、もう今はね。だけど、なんか応援したくなっちゃうような、あの笑顔。あるよね、と思って。うん、だ浅見ゆまちゃん好きなんだよ、俺、すごく。うん。応援したくなっちゃう。ね。何言ってんだ、このおっさんって話なんだけどさ。あとは、個人的に好きな子ね。うん。小倉ゆずちゃん。知っとる？小倉ゆずちゃん知っとる？うん、知っとると思うけどな、おじさんはな。とかな。うん。あと、一時、天海翼さんって好きだったんだよね、俺ね。なんかギャルっぽくて。うん。一番、AV の中で、その動画になった時だよ。その見た目とかじゃなくて、喋り方とか、口調だったりとか、そういうのが、本当のギャルっぽいのよ。それが、天海翼さんだったんだよね。だからなんか、うん、そこが良かったね。うん。なんかその、ギャルって、オタクに優しいとかってあるじゃん。そういう伝説あるじゃん、都市伝説。あれを見れる。うん。気がする、なんか。笑いながら、偏見がないみたいな。ギャルって偏見ないみたいなあるじゃん、気持ち。あれが、うん、感じられる。のが、天海翼さんかなと思う。とかね。で、あとさっきもちょっと出たかもしれないね。あの、三宅涼子さん。好きだったなってね。俺が昔、その、まあ、エロ本屋。ね。一階は普通の本屋さん。中古のね。うん、中古の本屋さんなんだけど、2階が全部エロっていうね。その、ビデオから雑誌からいっぱいね、取り揃えてるっていうね。まあ、いわゆるなんかあるじゃん。地方に行くとなんとか書店みたいな。あのタイプのところで働いてたんだけど、1年ぐらい。で、その時、来たんだよね。三宅涼子さんサイン会。やったんだよ。で、俺仕事でさ、参加できなくて。俺一番好きだったんだよ。多分今までの中でも本当に歴代3位に入るぐらい三宅涼子さん好きなの。ね、知らないね、若者はチェックしてみて。あの、昔すぎるから、20年前の話だから、これね。でも本当にあの、まあ、言ったら美形っていうの？すごい美人でさ。だからね、後悔してんだよね。上で、サイン会とね、そのじゃんけん大会とかしてたんだけどさ、盛り上がってんの上。で、俺下でさ、レジにいたんだよね。一目、一回もそのお目にかかったことないのよ。生の人。あのタイミングしかなかったのにね。俺が一番ファンだったのに、あの店でな。それ悲しみがあったけどな。とかな、なんかいろいろいたわけだよな。本当に。ね。黒沢愛。ね。うん、黒沢愛も好きだったな、本当な。とか、あとね、白石日和って知ってる？あんまね、なんか出してないっぽいんだけどさ、好きだったんだよね、白石日和さんね。とかとか、立花、これな、立花何子さんなんだろうな。立花里子さんなのかな。なんかちょっと、その S っぽい感じの。うん、そういうのもまた良かったよな。とかなんかいろいろありましたな。ね。つうわけで、ね。何の話か分かんないけど、なんか、そうやって一応リスト化しといた方がいいかなと思ってさ。いつもね、なんか今日は、どうしよっかな、つってね。で、ね、結局なんか、1時間、2時間ね、その、さまよって、ネットの海をさまよってさ、結局、ね、終わった後に、死にてーと。なるよう、であればね、こうやってちゃんとリスト化してあげることで、なんか、もうちょっと満足のいく。ね、営みができるんじゃないかなと私思ったんで。だからちょっとね、いろいろピックアップしましたけども。いいよね、久しぶりに森下くるみとかね、見たらどう？その懐かしさもあるじゃん。いいのよ、別に。画質とかさ、そんな関係ないのよ。ね、あの、昔の画面だとさ、もうそのワイド画面じゃないじゃん。16対9じゃないのよ。4対3の画面なのよ。だから、ね、隅っこがもう黒いんだけどね。でもそれもまたいいんだよね。うん。入っちゃえば関係ないから、その、画面はね、もちろん古臭い。ね、画質も悪い。だけど、集中しちゃえば、ね、もう VHS の画質だろうが、4K だろうが変わんないから。入っちゃってか、こっちは。ね。だからそういうことよ。ね。 今ね、いろいろと俺、お伝えしましたけども、まあ、もっとね、一応ピックアップしたのいたんだけどね、これ以上話すとね、もう永久になっちゃうんで、もう言いませんけども、まあ、今ピックアップした中でね、いたなーみたいな、ね、俺の青春だったなーみたいな、お気にだったなーみたいな子はいたでしょ、多分、一人ぐらいは。どうですか？今日の夜はね、ちょっと探してみてはというところでございまして。まあ、最近ちょっとね、そんななんか、ちょっと、下ネタというかね、エロい話何もしてなかったから。ね、たまにはいいかなと思ってね、ちょっとこんなのピックアップしましたけどもね。そう、リストを作った。40過ぎてさ、好きなセクシー女優のさ、名前をさ、リスト化するって、しなくない？中学生じゃんやってるのね。変わんない。気持ちは変わんないからね。まあ、そんな、ね。この年になってね、セクシー女優の好きだった、ね、女優名をね、ちょっと羅列するっていうね。そんなことしちゃうおじさんですけどもね。まあ、よかったら、こっからね、長々とちょっと喋らせていただきますんで、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いや本当迷ったんですよ今日のね、まあ、初めのお話ね。やっぱね、最近はもしかしたらだよ、なんか新規の人がね聞いてくれたりとかしていて、なんかね、こういうエロい話最近してなかったからさ、ね、今日の話は何なのかな、パルさん今週何があったのかなぐらいでね、聞いてくれようとしている人もいたかもしんないんだけど、まあね、童貞ネットだからね、それなりにね、下ネタもね入れていきたいと思いますけどね、童貞らしいでしょね、なんかそういうなんか彼女がどうのこうのとかさ、そういうんじゃないんだからね、もうその指すら触れられない AV 女優の話してんだから、ね、それがね一番いいんですよ。中学生が話してるような話ですよ。俺ね、最近この女優好きなんだけどさ、お前好きっつって、うん、俺タイプじゃねえなっつってね、俺はこっちの方がいいなっつってね、ああそいつもいいよねっつってね、そういうのがやっぱり童貞だからね、うん、ただもうなんか出てくるね、その女優の名前が全部古いっていうね、全部20年前でしたけども、まあそんな話でございますな。で今日はですね、まあそんな話だけではなく、いろいろとありますね。そう、だからオープニングで喋るにはね、ちょっと長いなーっていう話がね、結構あって、で、ちょっと急遽ね、そのセクシー女優の話しましたけど、今日はちょっとラーメンの話とか、毎週してんなーね。毎週してるけど、今回ちょっとラーメンイベント、みたいなものにちょっと行ってきたので、まあ、その話だったりとか、ちょっとね、懐かしいメンツと、ちょっと久しぶりに会った話とか。まあ、そんなのもあったりとするので、で他にもね、結構まあもう、なんかパラパラあるんでね、そんな話をして、ね、まあ、気がつけば、まあ、2時間経つかなと、ね、いうところでやっていきたいと思うんですけどもね。もしよかったら、お便りとかもお待ちしてますんでね、どしどし送っていただきたいということなんですけど、お便りはね、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net、radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムでねいただければね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすということでですね、で今週の話、まあ何かな、まあいろいろあるんだけど、まあラーメンの前になんかちょろちょろってなんか話したいよね、一個ぐらいね。何がいい？旅行したい話って先週した俺。してないかな、したかな。なんかね、旅行行きたいんだよね、気持ち。夏じゃん。夏になるとやっぱね、行動的になるから、旅行したいなって気持ちになるんだよね。冬寒いからさ。ね、家出たくないんだけど。夏は夏でね、まあ外出たらじりじりしちゃってさ、 ね、早く部屋入りたいなと思うんだけど、でもやっぱなんか、開放的になるのはやっぱ夏だからさ、ちょっとどっか行きたいなと思うわけ。でもね、俺も最近さ、なんか仙台とか行ったじゃん。って思ったの。ね、最近旅行どこ行ったかな、仙台行ったなーって。でも最近だよなと思ったんだけど、思い返すと、もう1年前。ね。去年の8月に行ってるからね。仙台。早いんだよね、1年がね、ほんとね。ね、牛タンどうしようとかさ、家系ラーメンどうしようとかさ、あんな言ってたのが1年前よ。だからさ、ね、もう1年経ってるんであればね、なんか少し、遠出してもいいかなーと思うんだよね。最近だとね、湯河原、熱海の手前とか行ったけど、あれはね、なんかもうお散歩じゃん。ね。言っても。だからね、なんかもうちょっと旅行っぽいこと、日帰りだとしてもだよ。もう少し遠出とか、あと行ったことないところ、行きたいところとかもね、ありだよなと思うんだけど、やっぱね、交通費高いじゃん。何かと。電車で行くのもね、飛行機で行くのもさ、結構高いからさ、そうするとね、なんかいろいろ迷っちゃうなと思うんだけど。で今、その、身近で行けるところだと、やっぱりその、熱海とかね、この間行かなかったからね、熱海とか、あとちょっと先行って箱根とかっていうのは、まあ、現実ラインだよね、すごく。で、箱根もね、なんか、意外とね、楽しめそうじゃん。箱根彫刻の森美術館とかもあるし、なんか船とかもあるんだよ。今日ね、たまたまね、電車乗ってたらあったんだけど、箱根海賊船みたいなのあるのよ。まあ、子供がすごい喜びそうな感じのやつなんだけど、なんか海賊船乗れますよみたいなのもあったりとか、なんかね、結構いろいろあんのよ、箱根ってね。確か、あとなんか、エヴァンゲリオンとかのね、ショップとかもあったりとかさ。なんかね、探せば多分、箱根、おもろいとは思うのよ。だから、ワンチャン箱根。でもなぁ、なんかもうちょっとな、遠出したいな、なんか、その思い入れのあるところというかさ。ねえ、その、過去にはさ、出雲行ったりとかさ、出雲大社とかね。今度ね、友達が、8月頭、ねえ、出雲大社遊び行くって言ってて。ねえ、今、ブルーシード見てるよって言ってたもん。そう、やっぱり全部ね、ブルーシードを見た上でいつも行くとさ、すごいいいからさ、ね、ナイスだなと思って。とかさ、なんか思い出あるところ行きたいよなと思うよね。ちょっと一個候補はね、山形ってのあったけど、芋煮がね、うん、9月に芋煮のなんかフェスティバルみたいなのあるから、日本最大級の。山形行くのもいいなと思ったんだけど、山形遠いんだよね。電車賃がすごいかかるから。新幹線でね。ちょっと難しいなぁと思ったりするし、あとは西の方だね。名古屋、大阪。もうさすがに今ね、夜行バス、高速バスで行くのはもうそう、体バキバキになっちゃうからちょっと難しいなと思うんだけど、でもね、その前もって、プラットこだま。とかで1ヶ月前とかで予約すればさ、結構安く行けんじゃん。片道8000円ぐらいとかでさ、ね、新幹線で行けちゃったりもするから、だからね、まあ、そのぐらい遠くに行くのもありかななんて思ったりもするけどね、まあ、結局行かないみたいな。で、沖縄も行きたいもんね、だからその格安航空チケット、LCC ってあるじゃない。あれの中でもさ、さらにセールしたりするじゃない。だそれで行くとね、ほんと、なんか、5000円以内ぐらいで、ね、沖縄行きちゃったりとかさ、あるから。だからそういうの狙ってね、沖縄楽しかったもんな、前行った時な、あれ何年前ね、5年ぐらい経つのかね。もしかしてそんな経ってないか。ね、3、4年経ってる気もするけど、沖縄も楽しかったな、とかね、やっぱ旅行行くとおもろいからね、なんだかんだね。ちょっと行きたいなと思ってますけどね。まあでもリアルなところ箱根だろうな。行けて。今年は。やっぱ財政的にね、そんなにゆとりがあるわけではないから。だからね、やっぱ交通費の安いところでね、済ませたいなと思うんで。でもね、箱根夏行くのは良さそうだからね。どうなんだろう。なんか、夏行くイメージで箱根ね。 軽井沢とかね。軽井沢はもっとね、涼しいんだろうけども。箱根もね、なんかね、そういうイメージあるけどね。どうなんだろう。なんて、ね。まあ、今年の夏ね、旅行行く人もいると思うんだよね。まあ、でもお盆とかは混むんかな。ね、その里帰りみたいにするもんね、みんなね。どうかちょっとわかんないけど、あと、どうなんだろうね。まあ、いろんなところ行きたいね。四国とかもね、行きたいしさ、いつかは。ね、あと、何、鹿児島の方とかね、屋久島とかも行きたいじゃん。いろいろ行きたいとかあるな。まあちょっと行けるようにね、ちょっと働いてね、お金も貯めないとなとは思いますけどもね。年に一回ぐらいね、ちょっと好きな国内ぐらいだったらね、行けたらいいよね。海外は大変じゃん、やっぱり。だけど国内旅行ぐらいだったらな、年に一回ぐらいな、行ってもバチ当たんないなと思うんだけどね。まあそんな、ね。ただその、旅行行きたいっていうね、願望をちょっと今ちょっと話してしまいましたけど。まあそんな話、ね。でした。じゃあちょっともう、今日のメイン行きますかね。ラーメン。ね。だからラーメン食べました。美味しかったじゃないのよ、今日は。ね。何かっていうと、この間7月26日にね、ラーメン YouTuber のさ、すするくんっているじゃない。で、すするくんが、たまにイベントやるんだけど、そのイベントっていうのが、おごる TV ってやってて、これは、なんかその、先着何名様で、すするくんがラーメンおごりますよっていう企画やってんのよ。で、今回7月26日水曜日、俺休みだね、水曜日ね、仕事で、この日になんと、裏武蔵屋っていう、まあ、千葉の家系ラーメンでもうトップよ。まあ、トップ3に入るかなっていうような、家系ラーメンの店があるんだけど、ね、俺も過去に一回行ったことあるんだけど。そこでやりますよと。だから、平日ですよ。平日の水曜日に、裏武蔵屋、ね、朝から並んだら、すするくんがおごってくれますと。いうイベントですよ。これは行きたいなと思って。で、俺、裏武蔵屋って一回しか行ったことないんだけど、かなり美味しかった記憶があるのよ。でも、もうその1年ぐらい前だし、もうおぼろげだから、もう一回改めて行きたいなってずっと思ったんだけど、何せ遠いのよ。西千葉にあるから、うちから行くと1時間半ぐらいかかるんだよね。遠くて、さすがに俺そのためにね、別に西千葉に何があるわけでもないからさ、ラーメン食いに行くだけじゃない。で、食ったら帰るわけだから。だから、ね、往復で3時間でしょ?ラーメン、で、そうだな。ラーメンのためにするのがさ、ちょっと前だったらやってたよ、もちろんね。でも今ね、その、家系ラーメンのファーストシーズンが終わってね、今、セカンドシーズン、入るか入んないかってところだから、一回ちょっと落ち着こうとしてる中だったからさ、ちょっと行くタイミングなかったんだけど、いや、ここはね、そんなイベントがあるんだったら、しかも、俺の休みの日だし、これは暑いなと思って。で、行こうと思ってさ。で、これちなみに、すするくんがおごってくれるのは先着100名なの。でも多分100名を超えちゃうな、みたいなところがあって、平日だけどね。うん。で、100名超えた場合、追加100名。だから合計200人は、まあ、無料でね、おごりますよっていう話があって、で、その、最初の100人はすするくんがおごりますと。で、後の100人は、その、裏武蔵屋さんがおごりますよっていう企画になったらしくて、で、合計200人が無料で食べられますと。いうことなのよ。だからさ、ね、ちょっと、朝から並んで、行こうかなと思ってさ。でまあ言っても平日だからね、そんな並ぶか200人もとは思うんだけどさ。ねえ、でも、まあ朝早くからね、やっぱ並ぶしかないなと思ってさ。で、なんか整理券は朝8時から配りますって。ね、アナウンスがあって、オープンするのは11時だよ。ねえ、家系ラーメンの店大体。でも朝8時に整理券配ります。という話だったんで、大変だよね。 8時に配るってことは、その前に並んでなくちゃいけないわけじゃん。行列はできてるわけじゃん。でも、そこに行くまで俺1時間半かかるじゃん。じゃあ、何時に起きんの？何時出るの？って話なんだけど、俺、朝、5時前ぐらいに起きて、で、5時半に家出たからね。で、朝5時半に出てさ、それで1時間半かかるわけだから、着くと7時なわけよ。でも、ね、8時に配り始めるわけだから、1時間前ぐらい並んでれば、まあまあ、ギリギリ、ね、200人の中には入るかなーっていうね、計算よ。まあ、いつもね、この裏武蔵屋さんはね、すごい並んでんのよ。めちゃくちゃ人気なの、今。本当にね、なんだろ、家系ラーメンってね、もちろん、俺もここ何年かずっと家系ラーメンの話してるから、ね、耳にタコだよと。ね、もう知ってるよと。お前に聞かされまくったから、なんか、知らなくてもいい家系ラーメンの話知ってるよってなってるかもしんないけど、もともと家系ラーメンって、その吉村屋っていうね、ところがあって、一応そこが総本山で直系ってなるわけよ。ね、杉田屋とかさ、ね、末広屋とかね、あったりするんだけど。で、それとは別に、また武蔵屋みたいなね。ね、結構多いでしょ、武蔵屋っていうね、家系ラーメン。とかが多くて。で、武蔵屋からの、ね、まあ、派生したものだったりとか、あるんだけど。で、裏武蔵屋っていうのが、まあね、今回あって。武蔵屋の店舗を買い取るっていうね、形で。買い取って、そこでもう好きに、ね、家系ラーメンやってますよと。裏武蔵屋っていうね、店があって。で、本当にもう、ここ最近、その、家系ラーメンでうまい店どこって言ったら、もう、裏武蔵屋って名前が、やっぱ、上がる。うん。そんぐらい、すごくなんかもう、なんだろうな。うん。もう一目置かれてるというかね、頭抜けてるというか、いうような存在になってきてるのよ、裏武蔵屋。でさ、だからね、やっぱ、日々並んでるしね。本当に、平日だろうが休日だろうがもう、構わず並んでるからさ。だから、でも、朝7時だったら問題ないだろうと。200番には入るだろうと思ってさ。で、朝着くわけよ。で、まあ、電車揺られて1時間半ですよ。ね。で、電車乗りながらもうツイッターチェックしてるわけ。ね。裏武蔵屋つってさ、チェックしてるわけ。そうするとさ、流れてくるわけよ、いろいろ。ね。したらさ、なんか、もう、朝だから5時半の時点で、ね、今から並んでますとかさ、ツイートも見たりもするし。で、電車乗ってる間、朝6時のタイミングで、公式の、ね、裏武蔵屋さんのツイッターアカウントが、ツイートした内容が、朝6時の時点で、80人並んでます。と思って。俺ま、電車乗ってる最中なんだけどって、あと1時間かかるんだけど到着つって。もう80人並んでんのつって。やっぱ前の日から並んでる人も多分いるんだよね。そうだ。あと、近所の人とかはさ、ね、普通に来れるだろうし。あと、始発で来たとかね、いるだろうから。もう6時の時点で80人だって。ありえないよね。普通にラーメン屋で80人並ぶことすらないじゃん、本来。でも、普通にさ、まだまだ時間あんのに80人並んでるわけ。で、やばいなと思って。7時に着いた時にはもう300人ぐらいいたらどうしようと思ってさ。で、一応着いて7時に。ね、予定通り。で、さ、着いたらさ、もう長蛇の列だよね。その、店から、ね、列が伸びてって、なんかその、ちょうどね、道路があるんだよね。道路があるから、そっち側になんか折れて、うん、折れて並んでるんだけど、なんかどっかのタイミングで、その、なんて、道路の先、折れた先にも列ができてんだよ。なんか、繋がってはないんだけど、なんか伸びてって、ここまでよ。で、こっから先は向こうの道路越えたところよ、みたいなさ。そういう並び方してて。だから、そのね、一番後ろの方並んでさ、何人並んでんのかなと思って。でも、150、60、70、わかんない。200人いないぐらいには並べてるんだろうな、みたいな感じ。心ではね。大丈夫だと思うんだけどなと思って。ね、だ、すするくんにはおごってもらえないけど、裏武蔵屋さんにはおごってもらえるかな、みたいな気持ちで。まあ、大丈夫だと思うんだけどな、と思って。で、並んでたら、途中でさ、 ね、多分、その、行列とかをね、どのぐらい並んでるかなって、その、裏武蔵屋さんの店主の人が、見に来てさ、で、結構その、俺たちの一番後ろの方ね、の方にも来てさ、まあ、一応どのぐらいいるかなってチェックしてたんだけど、すごいかっこいい一言があってさ、店主の人がね、200人超えても、ただで食べさせるから、つって、ね、言ってんの。ね、安心してください、みたいな。かっこよすぎんなと思って。ね、だって、そもそも、すするくんが100人おごりますよって企画なわけよ。でも、それ以上になっちゃうかなっていうことで、裏武蔵屋さんが、ね、じゃあ、うちの方であと100人持ちますよと。それで200人になった企画なわけ。でも、このまま並んだら、200人超えちゃうぞっていうのが、ね、並びで見えたから、ね、200人超えてもタダで食べさせるんですって言ってたから、男前だなぁと思って。ね、だからみんな安心よ。ね。まあ、もちろんね、提供される時間は、ね、ちょっと遅くなっちゃうかもしんないけど、でもまあ、別にね、でもね、言っても、タダで食べたいってわけじゃないんだよ。普通にお金出してね、やっぱお店もさ、ね、回していかないといけないわけだからさ。だからちゃんとお金を落としたいわけ。なんだけど、やっぱイベントだからさ、これはさ。またそれとはまた少し気持ちが違うというか。そのなんか、なんていうの、ただだから食べに来た。で、今回食べても次行かないとかじゃなくて。また来る予定があると。ね。だけど、今回イベントだからぜひ参加したいっていう。それが無料イベントっていうだけだからさ。ね。なんかそこはちょっと難しいところだけどさ。だからね、まあでもそれでね、一応でも言ってもさ、ね、ただただって言ってもね、うちから、西千葉までって、片道750円かかるのよ。電車で。だ往復で1500円かかるんだよね。それラーメン一杯、ね、チャーシュー麺大盛り、ね、海苔増し、ね、味付け卵、ね、ほうれん草増しとかして1500円じゃん。だそう考えるとね、交通費も一応かかってはいるんだけどさ、でも別に交通費かけてね、プラスラーメン代払ったっていいわけよ、全然こっちはね。でもイベントだからっていうことでね、ちょっと言ってますけどもね。で、そんなわけでさ、ね、だからその、店主のね、男前な発言もあってさ、なんかかっこいいなと思って。で、ちょっと待ってさ。で、8時になって、整理券配り始めるわけ。大丈夫かな大丈夫かななんて思ったんだけど、一応8時20分かな、整理券配り始めて20分。で、そこで俺の番になって、すするくんから直接手渡しで、ね、整理券もらって。私、番号146番でございました。いいね。だ結構、まあでもギリはギリだね。朝7時に行って146番だからね。だから、ね、7時半とか、もう8時近くに行ってたらもう全然200超えてるんだよね。っていう状況だったんだけど。でもよかったなと思ってね。朝5時に起きてよかったなと思って。ねえ、本当に大変だよな。ラーメン一杯でな。って思ったけど。で、146番っていうのがね、その番号によって、再整列する時間っていうのが決まってて。だから、その、10番から何番は何時までに来てください、みたいな。で、50番から何番は何時までに来てください、みたいな。だそれまでは一回解散して、みんなね、それぞれのね、番号の時間に集合するというね、スタイルなんで、だからもう炎天下なんか並ばなくてはいいわけよ。ね、何時に来てくださいねって決められてるから、その時間に行けば、ほぼ、ね、ノータイムで、店内入れて、ね、ラーメン作ってもらえるっていう状況だから、すごくね、もう本当にこの日暑かったからさ、そういうのすごいね、助かったなと思って。で、俺は、お昼の14時、ね、14時に、また来てくださいねって感じだった。でもさ、まだ8時20分、8時半なんだよ、まだ、朝。で、14時に来てくださいって、あと5時間半だよね。5時間半何すると思って。ないのよ、すること。西千葉、別に何もないのよ。ね。だから何しようかなって。でも朝飯も食ってねえしなと思って。 だから家系ラーメンと思って、家系ラーメン食べる前に家系ラーメンと思って。でもね、だいたい家系ラーメンって朝11時なのよ、オープンが。で、行きたい店はいっぱいあったのよ、千葉にさ。千葉に行ったらあそこも行きたい、ここも行きたいみたいな、行ったことない店、千葉屋とかね、あと相馬屋とかね、なんかいろいろあったんだけど、でも11時なんで全部どうしよっかなーとか思った時に、そうだとね、朝5時からやっている家系ラーメンがあるぞ、千葉には、ということで、こちら杉田屋ね、その吉村屋直系の杉田屋の、千葉友好店っていう店があるんだけど、そこ朝5時からやってんのよ。で、この杉田屋って俺が初めて本格的な家系ラーメンを食べたお店なの。千葉友好店で食べたので、これがめちゃくちゃうまくて、俺はここ何年か家系ラーメンを食い漁ってるって状況なの。始まりの店なの、俺の中で。だからいいなぁと思って、なかなか来れないしさ。で、千葉来たら、千葉に駅前にね、杉田屋できたのよ。そっち行っちゃうのよ、近いから。友好店って結構中途半端なところにあって、東千葉にあんのよ。で、そっからも結構歩いたりするから、なかなか行けなかったりするんだけど。でも今回時間あるじゃん、5時間半も。で、千葉だしと。で、調べたら、なんか西千葉から、その、東千葉の方に行くバスとかもあるのよ。それ乗ってったら結構近いっぽくて、ありだなと思ってさ。で、じゃあこっからじゃあ行くと思って。ねえ。で、そんなことちょっと考えて、まあ、バス調べたりとかしてたんだけど、なんかちょっとお腹痛くなってきちゃって。で、最近よく食ってるからさ、食ってるとさ、ちょっと行動するとすぐお腹痛くなって、ね、トイレ行きたくなっちゃうんだけど。したらさ、ねえ、ちょっと調べてたら、その西千葉なんかあるのかなってね、ちょっと調べた時にチョコザップがあったのよ、西千葉。本当に浦武蔵屋から50メートルぐらいのところにチョコザップがあって、チョコザップでちょっとうんこしようと思ってね。で、チョコザップ行ってうんこして、でせっかくだから今日ね、そうやって家系をこの後ね、杉田屋食べて、で浦武蔵屋食べる予定だから、ちょっとでもねカロリー消費しておこうと思って。で、バスがね、西千葉から出るバスが、そっから10分後ぐらいかなとかだったから、じゃあちょっとうんこして、で、チョコザップでちょっとトレーニングしてね。5分10分トレーニングして、で、行こうっつって。で、やってさ、ね、少し、カロリー消費したんですけど。で、バス乗って。で、そんなんでさ、東千葉の方のね、バス停に泊まって、そっから結構でも暑かったな、朝ね、10時前なのにさ、もうじりじりされながらさ、歩いて歩いて歩いて、で、着いて。で、杉田屋って、いつもね、外にさ、やっぱり行列できてんだけど、この日はやっぱり平日ってのもあるし、ね、その、暑すぎるってのもあるから、外並んでなくて、着いて、で、すぐ、中入って食券買ってすぐ座れた、うん、店内も並んでなかった。でもまあほぼ満席だけどね。でも並びはなくて、だからすぐ入れて、で、たださすがにね、今回この後すぐね、また午後にはねラーメン食べるからさ、さすがに大盛りとかね、チャーシュー麺とかね、乗りましたはできないよ。だ、本当にシンプルな並盛りね、頼みまして、で食べてさ、ねえ、あ、杉田屋の味だと思って。で、10時で、これ朝10時。ね、ちゃんと、ラーメン食べまして。で、こっから、10時だから、あと4時間あるよね。で、4時間あったらさすがにさ、お腹空くじゃん。で、そもそも、俺最近ね、そうやって、ラーメンもさ、行くときはさ、で、チャーシュー麺大盛り、で、海苔増し、とかするわけ。ね、そんでライスついちゃってるわけ。これを食っちゃうような人間だから、並盛りのラーメン食べたって、その、腹5分目ぐらいなわけよ。ね。だからそっからね、4時間経つわけだから、もうほぼ空っぽよ。カロリーゼロ。ぐらいの話だからさ。 だからね、まあまああんまりね、並盛りだから、まあ別にね、村、裏武蔵屋食べる頃には、ね、腹ペコになってるんだろうな、なんて思って。で、そんなんで、ね、食べ終わって、で、まあ時間あるから、まあゆっくりとね、うん、じゃ戻ろうと思って。で、ね、今度はバスじゃなくて電車で行こうかなと思って、その、お店からね、今度東千葉の方に、ちょっと歩いていこうと思って。まあ時間あるからゆっくり行こうと思ってね。で、歩いてたら、途中でさ、なんか、でっかいブックオフがあって。一階がゲーセンになってて、上の階がブックオフみたいなね。二階三階。ブックオフでかいので。ちょっとここでね、涼みながら、時間潰そうと思って。で、なんか、ね、ブラブラ、ブックオフを見て、ね、なんか、いろんなあんじゃん。本だけじゃないじゃん。おもちゃが売ってたりとか、あと洋服売ってたりとか、ねえ、そんなのね、見ててさ、でっかいブックオフだなと思って。で、1時間、うん、1時間半ぐらいだかもね、もしかしたらね、うん、結構面白かったよ、普通にね。なんかね、掘り出し物ないかとかね、いろいろ思ってね、見てたけどね。で、ブックオフ満喫して、で、何も買ってないんだけどね、買わずにね、終わりましたけど。毎回思うよね、単行本が安い。本当に。電子書籍がね、やっぱり今もう主流になっちゃってるから、紙の媒体がさ、その売れないのかわかんないけど、ね、めっちゃ安いんだよね。本当に、今話題のとか、ちょっと前話題だった漫画、だいたい一冊100円で買えるからね。すごい時代だなと思うよね。その20冊ぐらいの完結してる作品とかもさ、2000円とかで買えちゃうのよ。すごいよね。その、そんなちょっと前って言ってもちょっと前でもないよ。本当に、この間まで連載してて、まだ人気のあるやつじゃんみたいなのが1冊100円で売ってんのよ。いいよね。週末さ、ね、そういうセット買ってさ、読んでさ、で、売りにまた行っちゃえばね、なんかそういう、ね、サイクルできるなと思って。普通なんかね、昔貸本みたいなあったじゃん。レンタルのコミックみたいな。で、一冊50円とかさ。そんなあったけど、変わんないよね。一冊100円とかで買ってさ、で、読み終わったらね、売っちゃえばさ。まあ、そこは二足三本だろうけど、なんかね、漫画喫茶とかだとさ、意外と読めないじゃん。その読むの遅かったりとかすると。だから家でね、ゆっくり読んだ方がいいかななんて思う人は、ありだよね。電子書籍の方がね、まあ、残るしね。場所も取らないからいいんだけど、でもなんかもう、読んで売っちゃうとか、っていうのであれば、なんかブックオフでね、買うのね、全然ありだなって。毎回行くと思うけどね。鬼滅の刃とかでも全然あるからね。100円でね。そう、あとハンターハンターとかも全然あるからね。いいよね。もう一回見ようかなっていうのね、人気作。とか、ドラゴンボールの完全版みたいなあるじゃん。でっかいやつ。あれとかも、ね、なんか、状態だったりとか、関数によっては100円で売ったりするからね。だからなんか、コツコツ、ブックオフ巡ってね、100円の時あったらちょっとね、買ってって。やったら揃うからね、多分ね。素晴らしいなぁなんて思ったりすんだけど。ね、ただ、うち狭いからね、もうこれ以上漫画増やせないからさ、ね、処分しなくちゃいけないね、ところでもありますから。まあ、買えないんだけどもね。まあ、そんなんでね、ブックオフ満喫して、で、まあ、東千葉着いて、電車乗って、で、西千葉まで着きまして、で、まあ、そっからまだ時間あったからね、まあ、西千葉ブラブラしてさ、なんか100円ショップ入ったりとかね、うん。なんか、うろうろしたんだけど。で、結局、14時、なってさ、で、入ったわけ。ね、整理券持ってさ、行ってさ、で、これなんですけど、つって。ね。あ、じゃあ、こちらね、どうぞお入りください、つってね。入って。で、ラーメンはね、今回選べません。ね、それ一人一人選んでたらさ、大変になっちゃうから。だから、今回提供されるのは、おそらく、裏武蔵チャーシューっていうラーメンが提供、皆さんにされるということで、裏武蔵チャーシューってうまいのよ。うん、前多分俺が裏武蔵屋行った時も裏武蔵っていうの食べたんだけど、普通のラーメンもあるんだけど、この裏武蔵っていうのが、まあ、看板メニューというか、 ね、めちゃめちゃ美味しいというやつで、それのチャーシューがね、あの4枚ぐらい乗ってる裏ムサチャーシューってあるんだけど、まあ、これが提供されますと。で、一応お好みはって言われるんで、ね、一応あの固め、ね、麺固めでお願いしますって。特にそれ以上のトッピングは せずにね、油とかもね、特にいじらずに、味の濃さもね、いじらずに。で、頼みました。で、まあ、待つよね。うん、テーブルついてさ、待ってたらさ、で、ちょっと店内、ちょっと見渡してたのよ。そしたらさ、売ってるんだよ、一個。前から欲しかったんだけど、醤油でさ、花房醤油っていうのがね、あって。この山形の醤油なんだけど。で、裏武蔵屋ってこの花房醤油使ってんのよ。その返しとか。返しを作るのに花房醤油使ってんだけど。で、俺昔さ、それを見てね、あ、花房醤油欲しいなって思って、一回、銀座かな？銀座の山形のアンテナショップ行ったのよ。でも、置いてなくて、花房醤油。で、都内とかでも買えるところないのよ、花房醤油。だからこれはな、いつかやっぱり山形行って、醤油買わないといけないのかななんて思ってたんだけど、今回、裏武蔵屋の方で、花房醤油、ちっちゃいやつなんだけどね、売ってたの。やったと売ってるじゃんと思って。で、待ってる間、すいません、つって。花房醤油2本いただけますかつってね。言って。うん。で、1本250円でね。2本で500円でさ。で、渡してさ。じゃあ、帰り、声かけてください、つってね。また渡しますから、って言われて。ありがとうございます。ねえ、だからもう、すごい嬉しいよ。だって、もう、裏武蔵屋も食べられる。しかも、無料で食べられる。そんで、花房醤油も手に入るとね。こんなにいいことないだろうって思って、ね、ラーメン待ってたら、今度は、すする TV のすするくんが、来て、うん。よかったら、つって。ステッカー、すするくんのステッカーがあるんだけど、それ2枚。なんかノーマルバージョンとキラキラバージョンみたいな。をくれてさ、ね、よかったらどうぞ、つって。ありがとうございます、つって。なんも言えないけどね。いつも見てますとかさ。まあ、そんなにじゃあ、全部見てるかって言うとそういうわけではないんだけど、気になるね。家系のところとかは結構見るんだけど。ね、でもさ、まあまあ、ちょいちょい見てるわけじゃん。ズルズルってやってるわけじゃん。どうも、すするですってやってるわけじゃん。だからさ、ねえ、握手してもらうとか、ねえ、いつも、一声だよね。いつも見てますとかさ。ねえ、今日ありがとうございますとかさ。なんか言えばいいんだけど、握手してくださいとかね。何も言わず、ありがとうございます。ね。ね、ステッカーありがとうございます。もらって。でも、いいことしかねえなと思って。ねえ。もう、本当に、花房醤油は変えて、すするくんからステッカーもらえて、その前にはね、俺が一番最初に食べた、ね、その、杉田屋のラーメンも食べちゃってるし。最高だなって、この今日の流れ。早起きは3本の得。ね、ほんとだよね。いいことしかない、早起きはね。で、待ちに待った。ラーメン届くわけですよ。裏武蔵チャーシュー。で、もうね、もう見た目が反則よ。あのね、この裏武蔵屋の代名詞って何かっていうと、チー油なのよ。鶏のね、油、チー油。これが、黄金に輝いてんのよ。だからもうそう、巷では黄金チー油って呼ばれてんの。もうそれはもう本当に俺が言ってるだけじゃなくて、この間ね、裏武蔵屋さんの T シャツが出たのよ。グラニフでね。グラニフで、すするくんのコラボ T シャツってのが出て、その時に裏武蔵屋さんの T シャツも出て、で、そこには黄金チー油って書いてあるわけ。だからもうその自他共に認める、もうチー油なのよ。で、これがやっぱうまいと、いうことなんだけど、いや、スープすするじゃん。うまい。あ、チー油が違うっていうね。もちろん醤油もその花房醤油のね、も使って、返しを作ってるから、醤油の味ももちろんいいんだけど、それと合わさったチー油が、やばい。本当に。で、チー油って結構甘い ね、ところもあるけど、もちろん甘いのよ。で、甘さとうまさと、あと若干の香ばしさもあって、これうまいなぁと思って、ここ最近で食べた家系ラーメンのスープの中でも、ちょっとピカイチだなと思って。少し頭一つ抜けてんなっていうようなうまさ。ラーメンに行く前にちょっとスープ結構すすっちゃったもんね。うまいなと思って、うん、最近ここまで美味しいスープすすってないなと思って、でその後にもちろんね、あの麺食べるじゃない、麺と絡んでやっぱうまいじゃん。でチャーシューがあるじゃん、裏むさチャーシューっていうぐらいだからね、チャーシュー食うわけ。チャーシューもうまい。うん。抜群だよね。その柔らかくてさ、そのジューシーでさ、うまいのよ。チャーシューもうまいなぁと思って。で、ほうれん草もね、うまいし、海苔もうまいよね。うん。あと、ご飯もつくのよ、今回。ね。そう、大盤振る舞いよ。裏むさチャーシューだけじゃなくて、ご飯もついてきます。ね。さらにそのご飯に、普通ご飯だけじゃん。でもさ、武蔵屋系列ってさ、そのカッパっていうさ、そのキュウリのキュウちゃんみたいなね、置いてあったりするの。で、これ普通に食べ放題なんだけど、プラス今回はその細切りのチャーシュー、コマチャーみたいなやつも置いてあって、それもよそり放題なわけ。だから多分ね、ただ100番目ぐらいまでに並んでた人は。また違う、裏カッパってのあるらしいんだけど、裏カッパがあったと思うんだけど、その100番以降なのか、俺ぐらいのタイミングは、もう裏カッパはなくて。だその代わりに、そのコマチャー、ね、コマ切りチャーシューは食べ放題だと。よそり放題。やばくない？無料で、ラーメンもらって、ライスももらって、トッピングし放題。チャーシュー盛り放題ってやばいでしょ、そんなのね。で、その持ってさ、で食ってさ、多分ラーメンもうまいし、ねライスもうまいし、最高だなと思って。で、これもうさ、もうどんどん食べ進めるわけじゃん。で普通ね、家系ラーメン、いやもちろん美味しいよ。ね最初一口スープ飲んだ時って、うわむちゃくちゃうまいなってやっぱ思うところも多い。なんだけど終盤になって飲んで、むちゃくちゃうまいなっていう店はないのよ。もちろんね、終盤でも、あ、美味しいな、美味しいなってね、麺食べ終わった後も、名残惜しいなってスープ飲むことあるよ。もちろん美味しいなと思う。だけど、裏武蔵屋の今回のスープ、いつもかどうかわかんないもんね。だ今回のスープはバチバチにすごくて、最後ラーメン食い終わるじゃん。スープ残ってんじゃん。飲むじゃん。一口目に飲んだうまさ、あ、うめえなって思って、たものが一番最後に飲んだスープでも同じように感じた。うめえなって。そう食べ終わった。しかもだって俺午前中にラーメン食ってんだから別の店で。でそれで午後になってラーメン食って麺も全部食い終わってご飯食べ終わってまたスープを最後にすすろうかなすすった。うめえな。一口目のうめえなと変わらずうめえなだった。なかなかないよ本当に。相当うまくて、なんかやばかったね。今回本当に、スープのコンディション、めちゃくちゃ良かったと思う。うん、次行った時に、本当に同じ、ね、また同じコンディションのスープが飲めるかはわかんない。ただ、うん、今回行けて良かったなと思って。多分、今まで食べた家系ラーメンの中で、一番うまかった。と言えるんじゃないかなと思う。他にもいっぱいあるよね。いろんなの食べてきたからさ。しかもコンディションのいい時のラーメンとかもいっぱい食べてきたよ。だけどちょっと今回のは強かったね。一番うまかった。いつもね、その家系ラーメントップ5みたいな考えた時に、まあ裏武蔵屋ととかね、いろいろあるんだけど、今回はもうちょっと抜けたね。うん。その頂点に来た。俺の中で。好みももちろんあるからね。好みなんだろうけど、 いやもうバチバチに今回は決まってたね、ほんと。めちゃくちゃうまくてさ、よかったなーと思って、朝から起きてね、行ってよかったなーと思って。で、ごちそうさまでした、つって。で、ね、帰りにさ、じゃあ、花房醤油ね、いいですか、つって。で、2本ね、用意してもらってさ。で、もらって。で、店出るわけ。出たところにさ、すするくんがさ、物販っていうのが、すするくんのグッズ売っててさ、で、なんかそれね、買い求めてるファンの人とかいるわけよ、結構。で、喋ったりするわけ、すするくんが。で、それを横目に見てさ、で、俺もちょっとすするくんに一言ね、なんかいつも見てますとかね、握手してもらったりとか、したいなって思ったんだけど、やっぱファンの人並んでるし、喋ってるし、だからどうしようかなと思って。で、結局俺はね、そのままスタスタとね、駅の方向かってしまったんだけど、後悔だよね。なんでもね、いいからさ、なんかね、物販並んでさ、買えばさ、ね、なんか、ちょっとしたおしゃべり、やっぱりそんな喋れないけど俺も。なんか一言二言ね、なんかちょっと会話してさ、で、なんかね、結構サインとかももらえたっぽいんだよね。もちろん握手とかしてもらえるじゃん。物買ったら多分ね。握手してくださいって言ったらいいよって。さらに、サインもらえたりとかする人もいたし、一緒に写真撮ってる人もいたんだよね。それ SNS 上げたりとかしてる人いっぱいいたから、写真も撮れたじゃんと思って。ね、超記念じゃんと思って。なんで俺そこで勇気出さなかったんだと思ってさ。まあ、そこはね、すごい後悔したんですけど、でもほんと一日ね、もうラーメンにどっぷりな日だったけども、最高だったよね。ほんと。いや、ね、遠い。正直ね。西千葉。新宿から行ったって1時間ちょいかかんのよ。で、やっぱりね、交通費は往復で1500円はするわけよ。それ考えたらさ、高いじゃん。だけど、その価値はある。その価値しかない。行くべきだね、やっぱね。美味しい。本当に美味しい。もちろん、好きな家系の味ってあるじゃん、それぞれね。だから直系、吉村屋だったりとか、その直系のお店の味が好きだっていう人ももちろんいるじゃん。で、そこばっかり食べてるから、それ以外の家系はなんか違うなって感じてる人もいるし、で、逆に、吉村屋じゃなくて、武蔵屋とかさ、武蔵屋が好きで武蔵屋ばっかり食ってる人いるわけじゃん。店舗もいっぱいあるからね、いろんな武蔵屋を巡って。そういう人は、やっぱり武蔵屋の味が好きになってるから、直系とかもちょっと、直系よりも武蔵屋っぽいが好きだなとかね。少し濁った感じのスープの方が、男っぽいスープの方がいいな。直系だとちょっとね、醤油がね、ちょっと勝ってるようなスープだったりもするから。で、他にも今さ、いろんなね、店が、武蔵屋系譜なんだけど、そっから独立してみたいなね、お店も結構あったりとかして。ね、またちょっと違う系統のね、武道家からのね、なんかね、独立だったりとか、ね、いろいろあるわけだよ。で、最近だと、ね、麺屋大成とかね、あと俺が大好きな、荻窪にある、麺屋寮とか、あったりするんだけど。だからね、いろんな好みあると思うんだけど、ね、そういうやっぱり、好みの店をよく食ってるから、ね、そこに近しい方がやっぱり美味しいとは思うと思うんだけど、いや今回の裏武蔵屋はね、うまかったなぁ。本当に。次の日になっても、うまかったなぁと思ってたから、やっぱうまかったんだよね、ほんとね。また行きたいよね。遠いからなかなか行けんけどもね。でも行けるタイミングあったら、土日はめっちゃ混んでると思うけど、俺平日休みだからさ。平日、ね、ちょっとタイミング合えば行きたいなぁと思って。遠いけどね。都内だとね、お気に入りの店、ね、いくつかあるから、やっぱさっき言ったね、麺屋大成とか、あと麺屋寮、今ね、ちょっと店内、いろいろ回数か、なんていうの、設備がね、ちょっと不良があって、ね、ちょっと今いろいろとね、バタバタしてるっぽいけど、8月の上旬に、また営業再開するっぽいんで、麺屋寮もね、行けるしねって。で、あと蒲田にあるひいき。とかがやっぱりね、俺好きな都内のね、美味しい 家系ラーメンで、まあそれプラスね、武蔵屋ね、何店舗かありますけど、っていうのあるんで、うん、ちょっとね、今後も、美味しい家系ラーメンね、まあ、探しの求めてね、食べていきたいと思いますけど、まあ、ぜひ皆さん、機会があれば、裏武蔵屋食べてほしいなぁ。まあ、もちろんね、スープのコンディションあると思う。だ行く日によっては、そうでもないなって日は、あると思うんだけど、ね、ラーメンは、家系ラーメンは生き物だからさ。そこわかんないと思うんだけど。でも、それにしても、ね、バチバチに決まったスープ、だったら、ナンバーワンだったから。俺だって、この2年間でさ、150杯食ってんじゃん。家系ラーメン。年間70超えるぐらい食ってるわけだからさ。それ考えたらさ、150、200杯食ってる人間が、一番うまいって、なかなか言えんからさ。でも、今回言える。本当にうまかった。っていうのをね、ちょっと言いたかったなと思って。まあ、そんな話なんですけど。ね、そんなわけでね、私今回はそうやって裏武蔵屋さんの方におごっていただいたということでね、本当ありがとうございました。美味しいラーメンでした。最高に美味しいラーメンありがとうございます。まあそんなわけでね、まあダイエットしろよって話なんだけどさ、ほんとさ、いやダイエットしなくちゃとすごい思ってて、なんだけどこうやってイベントとかあるとさ、やっぱ食べたくなっちゃうじゃん。だからね、食べてしまいましたけどもね、ほんとね、痩せなきゃなーと思ってんのね、思ってるんだけど、今週またなんかそういうさ、イベントがあって、ラーメンじゃないんだけどピザね、ピザのイベントがあってっていうね、なんかドミノピザでさ、もう終わっちゃったんだけど、7月の21日から7月30日までキャンペーンやってて、S サイズの、まあ、特定のね、その、3種類かなの、S サイズのピザが、持ち帰りで、なんと500円っていうの、やってて。多分ね、ここまで安いのって初めてじゃないかな、ドミノピザ。いつもなんか680円ぐらいの時はあるのよ。お持ち帰りで。その時は食ったことあるんだけど、ワンコインって多分あんまなかったんじゃないと思うんだよね。すごいよね。ピザってさ、ちょっと前はさ、で、その、持ち帰りとかなかった時は、やっぱ1個2000円ぐらいするもんだったじゃん。注文したら。だけどさ、その持ち帰りっていうのは結構、主流になってきたじゃん。ここ、ね、やっぱ、コロナがあってだよね、多分ね。で、その、うちで、ね、おうち需要っていうかね。で、宅配じゃなくて持ち帰りっていうのが増えてさ。で、そうするとめっちゃ安くね、もちろん人件費かかんないわけだからさ、その、宅配のね、安く提供できますよってさ、ねえ。で、それがワンコインよ。もちろんね、S サイズだからそんな大きくはないけども、すごいよなと思って。で、やっぱ食べたいじゃん。ねえ、ワンコインで食べられるんだったらピザがさ。だからちょっとダイエット中ではあったけど、うん、食べようと思って。で、これ土曜日かな？休みだったからさ、ちょっと食べようかなと思って。お昼ご飯、ね、ピザ頼んで。ね、まあ、うちからちょっと、ある距離はあるんだけど、でも言っても、そうでもないな。チャリンコで5分ぐらいのところに、ね、ドミノピザあるから、頼もうと思って。で、まあ、3種類ぐらいあるんだけど、俺サラミっていうの？ね、乗ってるやつあるんじゃない？あれ好きだからさ、あれが多いのどれかなっつってさ、アメリカンってあるわけだよ、種類でね。シンプルなやつ、ほんとにサラミが乗ってるだけみたいな、あとチーズみたいな。これいいなと思って。で、じゃあアメリカン頼もうと思って。で、あと生地もね、結構選べるのよ、種類が。いっぱいあるじゃん。普通のスタンダードの生地もあれば、なんか、ね、クリスピーみたいな薄いやつもあったりとか、なんか、耳の間にチーズが入ってるとかさ、いろんなあるじゃない。で、今回俺、食べたことない、パンピザっていうのがあって、多分普通の、その耳があるタイプの、ピザとまた違う、全体が厚めっていうのかな。うん。で、耳が硬いんじゃなくて、なんかその、全部がパンっぽいの。うん。だから耳が硬いとかなくて、全体がもう柔らかいというか、そういう生地。なんだと思うんだけど、パンピザってのあって。 これも食べてみたい、食べたことないからなと思って、で、頼んだのよ。で、取りに行って、家帰ってきて、ね、ウキウキして、開けたら、生地が、クリスピーだったんだよね。そう、だから、アメリカンのクリスピーだったわけ。で、あれ？と思って、俺パンピザ頼んだんじゃなかったかなと思って見たら、最初選択した時はパンピザ選択してたんだけど、何やらクリスピーで頼まれてる。うん。っていう状況になってて、なんでだろうとか思ったんだけど、でもまあクリスピー来てるからなと思って。で、しかもちゃんと注文はクリスピーで入っちゃってるから、まあしゃあないよなと思って。で、クリスピー食って。まあうまいんだけどもちろんね。で、夜になって、また別にね、なんかどっか食べに行くってわけでもないし、あとなんか料理するっていうね、感じでもなかった気持ちが。どうしよっかな、夜ご飯と思って。ピザかなと思って。ね、別に一日、一人一回しか使えないわけじゃないの、これ。何回でもできるの、期間中。夜、じゃ、さっきよりパンピザ食えなかったから、夜こそはパンピザ食おうと思って。で、そのアメリカンじゃ今回なくて、じゃ、ドミノデラックス。一番人気のやつだよね。ドミノデラックスでパンピザにしようと思って。で、それ頼んでさ。で、頼み方によってなんかね、ちょっとね、バグる。ね、ドミノピザの、なんか注文が、ちょっとバグる仕様があるみたいで、俺今回頼んだ時に、生地の選択を、カートに入れた後に生地の選択とかをすると、選んだものが、選択されない。うん。それで多分俺、クリスピーになってたと思う。で、それ何回もやってちょっとダメで、で、一回カートから消して、で、最初にちゃんと注文する画面のところで、先に、ね、生地の方を選んで注文すると、そのまま、ね、カートに入るって感じだったんで、まあ、そこの仕様がね、ちょっと問題があったのかなと思うんで。で、今回それでちゃんとね、スムーズに注文して、パンピザをね、しっかり選択して、で、注文して。まあ、取りに行って。ね。で、開けたらもちろんちゃんと、今度はパンピザ。ドミノデラックス。これうまかったね。パンピザありだよ。食べたことない人、ドミノピザで。ね、まあ、昔ながらのね、普通のやつ好きだなって。ね、パンの、その耳も硬いけど、あれもまたいいなって言ってる人いると思うし、ね、俺はもうクリスピーだと。ね、もう、生地はいらないと。ね、薄けりゃ薄いほどいいと。で、上の具を楽しむんだと。いう人もいると思う。ね、パリパリして美味しいし。でもね、ぜひ試してほしい。パンピザ。その中間というか、全体が、ちゃんと美味しい生地。まあ、少しボリュームがあるよ。もちろんね、その、炭水化物とかっていう気持ちで考えると、やっぱりそれなりにね、ちょっとパンっぽいピザではあるけど、ちゃんと耳まで、耳がないから、端っこまでちゃんとチーズが乗ってんのよ。だから、その先からお尻まで全部味がさんついてるわけね。チーズだったりとか。だからうまいのよ。で、ボリュームもあるから、ちょっと お腹にも溜まるし、ドミノデラックスでもよかったかもしれないけどね。その、具材も多かったから。だからね、パンピザうまいぞと思って。ぜひちょっと、またね、そういうキャンペーンあると思うからさ。安くね、ピザ食べられるタイミングがあればね、その時で、ね、ぜひね、皆さんパンピザを試してほしいと。ね、いうところで、ねえ。ダイエットつってね、1日ラーメン2回食っちゃったりとか、1日ピザ2回食っちゃったりとかね、やってますけどもね。ねえ、ほんとどうにかしなくちゃなと思ってんですけどね。で、そんな中ですね、今週、ちょっととある、ね、友人から連絡があって、ねえ、ちょっとその人会ってきたんだけどさ、ねえ、そんな食べてばっかりじゃないですよ、私も。ねえ、ラーメン食って、ピザ食って、それだけじゃないです、今週。ねえ、ちゃんと人とも会いました、今週。ねえ。で、それっていうのが、高校の頃の友人、から連絡があって、で、久しぶりに、ちょっと、ね、飯でも食わんかと、ね、飲みでも行かんかと、いう話があって、4年ぶりとかなのよ。その友人と会うの。で、コロナ前は、 その高校の頃の友人たち、ね、何人かね、集まったりとかして、で、ね、ちょっと飲んだりとかってあったんだけど、コロナになっても完全になくなったわけよ、それが。で、俺もね、そのうちまたね、なんか集まりたいなーなんてのは最近ちょこちょこ思ったんだけど。でもね、行動に移すことなく、ね、ちょっと日々は過ぎてったんだけど、そのタイミングで本当に、あの、高校の頃の友人、ね、から連絡があって、で、ちょっと、ね、行かんか、つって、来たから。じゃあなんかタイミングね、会えば行こうよって言ってたら、もうすぐよ。そんな話してから一週間経ってないぐらいじゃん。明日どうみたいな。連絡があって、ああ、じゃあ行くかと思って。まあ、その明日っていうのは、その、裏武蔵屋のイベントの日だったんだよね。だから、その、朝ね、5時に起きて、で、ね、裏武蔵屋行って、で、待ち時間あるからってね、杉田屋行って、で、帰ってきてまた武蔵屋行って、みたいな。裏武蔵屋行ってって。そんなのを繰り返した夜、ね、久しぶりの、ね、高校の頃の友人と会うっていうね。結構ハードスケジュールだったんだけど。でさ、久しぶりに、あの、新宿で、ね、じゃあちょっと、飲もうよ、つって。で、行ってさ。で、なんか、まあでも久しぶりは久しぶりなんだけどさ、言ってもさ、まあ、変わらんよね。どうなんだろうね。その、50ぐらいになってくると、もしかしたら、お前すげえ変わったな、みたいになるんかもしんないけど、40ぐらいだと、3、4年ぐらいだとさ、あんま変わんないよね、多分ね。だから別になんか、見た目的に変わるなって感じはなかったけど、よーっつって。ね、久しぶりっつって。何年ぶりっつって。4年ぶりっつって。そっかーっつって。で、なんか、まあまあちょっと思い出話だったりとかね。近況とかちょっと喋ったりとかしてさ。で、なんかね、やっぱね、みんなあるんだろうな。コロナの間にどうなったみたいな。あるんだけど。で、友人は、なんかコロナの間に、俺はちょっとグルメになったんだと。ね、いう話があって、で、結構その、今までは何食べても美味しいと。ね。そういうね、素敵なね、舌をしてたんだけど。だからね、出されたものは美味しい美味しいでいけたんだけど、でもグルメになったからと。結構その、人から勧められて食っちゃう。ね、食ってたけども、もう自ら、なんていうの、その、選びに行くというかね、この店いいなとか、あの店行きたいなとか、そういうのが結構出てきたらしくて、なんか孤独のグルメよ、見たりとかね。そういうのもして、なんか、あの、そういうのちょっと目覚めたと。だから行きたい店がいっぱいあると。ねえ、だからねえ、じゃあ今度行こうぜ、つってね。話になってさ。俺も結構さ、その食べログとかでね、行きたい店結構チェックしてんのよ。まあ、ラーメン屋がすごい多いけど、ラーメン以外もね、結構あるわけ。だから食べログ今、あの、お気に入りのお店、1200件ぐらいあんのよ。だから、もう消化しきれてないわけよ。ね、ラーメン屋もすごい多いよ。消化しきれてないよ、ね。それ以外もいっぱいあるから、行きたいじゃん。だからさ、ねえ、グルメに目覚めたっていうからさ、まあ、俺はあんま金がないからね、金がないからそんな行けないかもしんないけど、でもね、なんかそうやって、ちょっと行こうよみたいなさ、話になったからさ、いいねっつって。で、お互いの、その、価値観として、その、長時間、なんていうの、飲むとか、長時間飯食うとかっていうよりは、その、サクッと、っていう気持ちが、お互いあって、やっぱさ、一回会った時に、3時間だ、5時間だ、っていうのが毎回だとさ、ちょっとしんどくなるじゃん、やっぱり。それが、なんか、大人数で集まるんだったら別よ。ねえ、大人数で集まって、ね、久しぶりだね、つった時に、ね、3時間、5時間だったら、それは全然いいんだけど、マンツーでさ、会って、で、しかも頻繁に会うのに、毎回5時間とかさ、結構ね、げっそりするじゃん。体力使うじゃん。だから、ほんと軽く、ね、行ったことない店、ちょっと行こうぜ、つって、行って、ね、1時間半だ、2時間で、で、じゃあ解散、つってね。じゃあまたな、つって。そういう、なんか気軽な、ね、感じで飲もうよ、みたいな話になって。それだったらいいな、と思って。 ね、だからそんなんでさ、話してさ。で、ね、久しぶりに、まあ、高校のね、友人と飲んで、で、その帰りだよね。で、その帰り、まあ、軽くね、酒も入ってるからさ。あと、ちょっと話題に出たんだけど、前、4年ぐらい前ね、その、高校のグループラインってあったわけよ。ね、全くその4年間、全く稼働してなかったけど、グループラインが確かあったよね。で、そこに、まあ、ある程度その、ね、その頃集まってたやつは、リストにあるわけだから、あのグループラインって生きてんのかな、つって。いう話であったわけ。で、ね、またみんなで会いたいね、みたいな話して別れたんだけど。このグループラインまだ生きてるんだったらね、ちょっとどうなのかなと思って帰りの電車の中で、このグループラインは生きてますかつって。俺がコメント打ったわけよ、LINE で。で、さっき飲んでた友人とかもね、ちょっと乗ってきてさ、ね、その飲もうぜみたいな入れてくれて。したらさ、すぐにさ、他のね、友人、ね、その、4年会ってないようなね、その、高校の奴らの中の一人がさ、コメントね、すぐ LINE 流してきてさ、で、いつって、ね、で、この LINE 生きてますかつって、ね、飲み行こうぜみたいな、その流れがあって、で、いつっていうね、4年ぶりの会話がで、いつつってね、すぐ集まろうとするっていうね。このね、やっぱノリの良さっていうかね、フットワークの軽さ、なんか高校生の頃思い出すなと思ってね。ね。で、あれよあれよと、そっから、なんか、LINE のさ、スケジュールみたいなあるんだよね。LINE スケジュールみたいなのさ、友人が貼ってさ、みんなここでね、休みの日入れてくれっつって。ね。タイミング合う日で会おうぜっつって。で、速攻で、何人かな ?6 人ぐらい。ね。スケジュールバーってみんな入って、そしたら、なんか、ちょうど良さそうな日が、4日後、次の日曜日、どうみたいな話になって、早えなと思って。ね、だって、1週間ぐらい前に、4年ぶりにその友人からね、連絡があって、それで今回、ね、会ってさ、飲んだわけ。それだって早いじゃん。4年ぶりの連絡でさ、その1週間後ぐらいに飲んでるわけだからさ、早いなと思ってさ。したらそっからさ、ね、その、高校の頃の LINE のグループね、まだ生きてるかなみたいな話があって、ちょっとコメントして飲み行こうぜみたいな言ったら、その4日後にみんなで集まろうぜってなってるからさ、どんだけみんなフットワーク軽いんだよと思って。で、なんだかんだで、その4日後の日曜日、言ったら昨日だよね。昨日日曜日に、じゃ集まろうって話になって。で、みんな埼玉だからさ。だから、まあ、赤羽ぐらいでみたいな。ね。俺も都内住んでるからさ。まあ、中間の、ね、赤羽ぐらいでみたいな感じでさ。集まることになってさ。で、昨日仕事、ねえ、終わってさ。で、そっから、電車でね、赤羽まで行ってって感じだったんだけど。いや、すごいよね、ほんとね。フットワークの軽さ。それで、ね、じゃあ、日曜日の夜にしよっか、みたいな話になって、そっから数分経って、じゃあ店予約しといたから、みたいな、来たからね。早いなぁ、と思って。ね。で、そんなんで、日曜日の19時からかな。じゃあ、予約したから、なってて。で、俺20時まで仕事だからさ。俺はね、まあ、終わったらすぐ行くよ、つって。で、なんだかんだ20時半ぐらいかな、着いてさ。で、店入って。さ、やっぱり懐かしいメンツがね、揃ってるわけ。うん。あ、こいつも来たんだ、みたいなね。こいつもいる、あいつもいる、みたいなね。久しぶりの顔がいる、つって。で、あ、本当にもう、ね、久しぶり、つって。ね、何年ぶり、つって。ね、4年ぶりって。多分みんなが喋ってんその話。もう、1時間半もやってるからさ、みんな。7時からね、19時から始まって、俺が着いたの20時半だから。もう、1時間半、みんな、喋った後なのよ。ね。後に俺入ってきてるから、 だから何喋っても、あ、さっきその話出たみたいなね、なっちゃうんだけどさ。だからもう入ってもう速攻でね、お久しぶりとか言いながらも、もう大体喋ったでしょつってね、うんで喋ったっつって。なんだけどやっぱなんだかんだであるよね、うん、4年だからね、うん、ってのあって、で一その一軒目、まあ俺もちょっと一杯だけ飲んで軽く喋って、でその後二軒目行こうぜっつって、ですぐなんかね友人が店調べて予約して行こうぜっつって、で行ってさ、で二軒目、うん、ちょっとねやっぱ俺が、ね、飲むその量がねまだねみんなと追いついてないからさ、二軒目でさ、なんか1キロレモンサワーみたいなでっけえジョッキのやつ頼んでさ、それ飲みながらさで喋ったんだけど、やっぱね、うん、いいね、高校生ぐらいのその友人っていうのはさ、あ、ちょうどいい距離感というか、まあ、バカもやったしね、いっぱいね、いろいろ、あとやっぱうちはさ商業家だったから、その女の子が多くて男少ないのよ。だから男の結束っていうのがすごい強かったなと思うのよ。特にやっぱりクラスとかもね、そのなんていうの、商業科って本当にどうだろう、みんな知ってるんかな、え、今ね普通科とかがすごい多いからさ、大体普通科だと思うんだけど、商業科って俺のいたところは、7クラスありますと、一学年7クラスある中で、4クラスは男女混合のクラスなのね。残りの3個は女クラつって女性しかいないクラスなの。そもそもそんな存在するわけよ。で、女子校じゃないよ。なんだけどそれ女クラってあって、だから4クラスだけは一応混合ですね。後ろのね3クラスは女クラ、女性しかいません。でしかもその4クラス男女混合のクラスの中でも、35人とか40人いるわけだよね、一クラス。その中で男子は15人いないんじゃないかな。3分の1ぐらいが男子で3分の2ぐらいが女子っていう感じ。多分だから3年の頃とか12人ぐらいしかいなかった気すんだよ、男一クラスに。だから残り20人とか25人とか25人ぐらいかは全部女子、うん、だからやっぱそうだよね、3分の1が男で3分の2が女の子っていうクラスっていうのが、そう4クラスなんだよね、うん、だから本当に男少ないのよ。だから肩身狭いの、やっぱりなんだかんだでね。だからこそそのクラス内での結束っていうの、男同士は本当にみんな、まあ、たまたまなのかもしんないけどね、そのクラスが良かったのかもしんないけど、まあ仲良かったよ結構、うん、自習とかの時間もさ、ねえ、まあ、自習になったらもう自習しないんだけど誰もね。でちょっとなんかみんなで抜け出してさ、でまあ、抜け出して何してたかもよくわかんないけど、なんかなんだろうな、外に行かないで、その校舎内でなんか広い場所もあったりとかして、そこにたむろってたりもしたりとか、時にはやっぱりね、良くないよね、良くないけど抜け出すみたいなね、うん、学校抜け出して、でまあ、可愛いところだとね、その抜け出してその目の前にあるそのなんか商店みたいなあるじゃない、なんかその食べ物売ってるみたいな商店があって、そこに行って買い食いするとかもあるし。ね、しかも、でも、校門からは行かないんだよ。校門から抜け出さないで、違う塀の上、ね。塀の上よじ登って脱走するっていうね。そういうのもよくしてたよなぁと思って。あったなあったなぁ、つって。とか、あと他の、悪さではないけど、そんなやったんだっていうのが、そう知らなかったけど、ピザをね、ピザ頼んでたやつがいるって。高校生で。20年前だよ。25年前か。25年前で、高校生が、ピザ頼んで、校門で受け取ってたみたいなね。うん、俺ピザ食ってたぞ、つって。そんなやついたと思って。あと、弁当とか出前取ったりとかね、してるやついた。うん、わけわかんないな。高校生だぜ。 するそんなこと。よくわかんねえなと思うんだけどな。そんなね、いろいろとね、なんか、やんちゃではないけどもね。まあ、いろいろやってたんだよね、俺たちもね、意外とね。うん、悪さではないけど、そういう、ちょっと可愛い悪さは結構なんかしてたんだろうなと思って。だ、そんなさ、思い出話してたらさ、やっぱ無限だよね。ねえ、やっぱ悪さした奴ら、っていうのはやっぱなんか、そう結束があるよね。いろんなね。とかさ。なんかそんなのもあったなみたいな。ねえ。懐かしい、やっぱり。ね。でも、変わってないね、みんなね、やっぱね。4年ぐらいじゃね。でも懐かしいななんつって。で、なんか、ね、他にも、なんだろうね、最近、ね、アニメ何見てんだみたいなね。アニメの話したかったんだよとかっていうやつもいるしさ。ね。あと、ラーメン詳しいやつとかね。なんか、喋れた。ね。最近の俺の事情ね、そのアニメだったりとかラーメンね、メインで生きてますから。その辺も喋れたしさ。あとはなんだろうね、でも本当みんな一人一人、仲いい奴らが今回、ね、俺含めて6人、今回集まったんだけど、他にもね、来るかなと思ったら来なかったやつもいるけど。でもみんななんかね、なんか、本当部活が一緒だったり、ね、するやつとかもね、で毎日一緒にね遊んでたやつもいるし、ねえ、まあ、昼飯とかね一緒に食ってね昼毎日バスケしてたやつとかもいるし、なんか懐かしいよね本当ね、いろんな、あ懐かしい、懐かしいしか言わないけどね、そんな感じだったな。だからなんかいろいろ喋ってさ、でやっぱね喋ってると あいつなんだっけみたいな出てくんのよ。名前出てこないのよ、結構ね。おじさんだからさ、名前出てこなくて。で、しかもさ、そう、男子だったらわかんのよ。ね？結束があるから、あいつがどうのとかわかるんだけど、女の子の名前って結構わかんないのよ。その、あんまりその、なんて、関係がないから、女の子たちとは。男の結束は強いんだけど、女の子とはあんまりね、やっぱ関わりがないのよ。それなりにあるかもしんないけど、でもなんか一緒に遊び行ったりとかってのはあんまないから、だからあの子誰だっけみたいな。わかんないのよ。卒業してから待ってないし。だからさ、毎回言ってるんだけど、つって。ね。卒業アルバム持ってこいよ、みたいな。ね。顔と名前がわかんねえんだよ、つってね。ってな話になってさ。だから今度はね、ちょっと、もしかしたらね、集まるときは卒業アルバムね、持ってくるやつが出てくるんじゃないかなと思うんだけどさ。だもうね、3ヶ月に1回ぐらいやろうよって。ちょっと話は出てさ。1年に1回だと寂しいじゃん。で、半年に1回だとまたちょっと少ないかなっていうことで。ね、3ヶ月ぐらいです。まあもちろんね、この年だからさ、既婚者もいるわけ。子供いて既婚者とかね。いるから、なかなかね、参加しづらいよなんてのもあったりするんだけど。でも、ね、健全だよっていうね。いうのをちゃんと、証明できればね。まあ、いけそうだ、みたいな。のもあるから。だから、まあ、健全だからな、正直。ね、なんでもないから、普通にただ飲んでるだけだ。なんか、女の子が絡むような、そういう場所にも行かないし、ただただ、ね、男が集まってだべってるだけだからさ。だからまあ、安心な、ね、集まりだからさ、奥さんとかもね。まあ許していただけたらね嬉しいなと思うんだけど、だそんなんでさ、でもなんかもうサクッとね、だから2軒目行って飲んで食って、でも解散23時とか、だ健全だなーって。だこれがね終電になっちゃったりとかして家帰ったりとかすると、またね次集まるって時に奥さんにね言いづらいと思うのよ。また終電になるんでしょみたいな、ね、何やってんのなるけど、早く帰ればさ、健全じゃん本当に。また行っていいようになるからさ、だからこういう風にねサクッとねちょこちょこ会うのがねまたよろしいんじゃないですかなんて話になってさ、っていう感じだったかな。なんか久しぶりでね、4年ぶりでね、よかったなと思って。だからなんかね全員で会うのももちろんいいし、まあ、これきっかけでねまた個別に会っていくのもねまたいいだろうからさ。 まあ、全員と会うとね、なかなか喋れなかったりするじゃん、全員と。だからね、またなんか、それでね、どっか飲み行ったりとか遊び行ったりとかね、できれば、またいいなーなんてね、思ったりするけどね。よかった。ね、久しぶりに、ね、会ってね。なんも変わんない。あの頃の感じで喋れるっていうのはね、すごいなんかありがたい存在というかね、な気はするよね。なんだろうね、その、あんまり、あの頃に戻って喋れるから、のはあるよね。今がどうこうっていうよりは、あの頃に戻って喋るから、まあ言いたい放題だもんね、別にね。好き勝手やれるからね、すごくね、ありがたいな、みたいな感じはあったね。まあ大切にしていきたいよね、こういうのもね。なんて、ね、話で。だからさって話もないんだけど。だから、今週、ね、こうやって、高校の頃の友人とね、そのマンツーで飲んだりとか、そっから4日後、ね、その高校の奴ら、ね、集まって飲んだりとか。で、もうラーメンね、食ったりとか、ね、ピザ食ったりとか。してるから、体重がさ、もうガンガン増えていくわけ。で、ついこの間ですか、70キロとか超えちゃって、どうしようとかって思ったんだけど、今週ですね、71.4 キロまで行きました。大台突破しましたね。71.10 キロっていうのが今までのピークだったわけ。ね、ないとーっていうね、71.10 って。それはピークで、そっからなんとか落として、一回60キロぐらいもタッチしたんだよね。まあ下げたんだけど、また来て、今回それをオーバーして、71.4 キロ。71.4 キロ。重たいね、ほんとね。まで来てしまいました。だからもうさすがにね、ダイエットよ。ほんとに、そのお腹の具合ってのも、すごい出方しちゃってて。で、動画撮りました。ね。近日中に多分 YouTube に上がるんじゃないかなと思うんだけど、ダイエットしますっていう決意の動画撮りまして、で、せっかくだから残そうと思って、お腹の具合、どんぐらい出てるとか、っていうのがわかるように、ま、服の上からなんだけど、動画撮ったから、そのうち上がると思います。来週ぐらいかな。上がると思うんで、まあよかったら見ていただいてね。こっからちょっとダイエットをね、しましょう。まあ少しずつかもしれませんけどもね。さすが今週はやりすぎたね。さらに今週もう一回飲んでんのよ。別件なんだけど。7月の26日から、ね。7月26日から8月31日まで、フレッシュネスバーガーで、グラスの生ビールが、なんと、190円で飲めるっていうのがね、開始されて。まあ、行くしかないじゃん、そんなのやられたらさ。いつもいくらなんだろうね。いつも390円ぐらいするのかな、もしかしたら。ね。なんだけど、まあ、190円というね、破格ですよ。いつもだったら420円だって。いつも420円ところが、このキャンペーン、8月31日まで、190円。しかも、そのハッピーアワーとかじゃなくて、終日。だからすっげーなと思って。ね、だから行かざるを得ないなと思ってさ。で、行って。仕事終わりかな？仕事終わりに行って、で、まあ、フレッシュネス、ちょっと高いイメージあるけど、今となってはそうでもなくて。もうマクドナルドの新作のバーガーとか500円超えてるのよ、全然。それ考えたら、フレッシュネスバーガーでフレッシュネスバーガーを頼むと。ね？美味しいじゃん、フレッシュネスバーガー。高いイメージあったけど、あれでも490円とかなのよ。ミートソースいっぱい入ってね。だからさ、ねえ、マックの新作のバーガーより安いっていうね。そういうちょっと今現象起きてて。だからさ、で、しかもすげえ満足するじゃん。なんかフレッシュネスバーガーとかさ、モスバーガーとかさ、ああいうの食べると。チープじゃないんだやっぱりね。だと、それ頼みつつ、あと、その、 夜カフェっていうのがあって、フレッシュネスバーガー。17時以降とかかな ?16 時とか17時以降に、ちょっとカフェ、夜カフェだっけ、ちょっとなんかそんな名前のやつがあるわけよ。お酒飲めますぜ、みたいな。メニューちょっと変わるんで、そこでね。で、そこで、なんか、フィッシュ&チップスとかね。そういうのもなんか提供されてすんの、その時間から。だから、そこで、なんかガーリックポテトみたいなのも売っててさ。だからその、せっかくだからと思ってね。フレッシュネスバーガーと、その、ね、ポテトのね、夜のバージョンのね、美味しいやつ頼んでさ。で、それプラス、ビール、ね、一杯190円頼んでさ。で、いただいたんだけど。意外とビールが、大きい。うん。そんなジョッキじゃないから、そんな大きくはないんだけど、グラスっていう結構さ、ちっちゃいイメージあるけど、グラスにしては大きいな、みたいな量が来る。しかも、これ生ビール、ね、何が来るかっていうと、アサヒの、マルエフってあるじゃん。ね、それこそガッキーが CM してたマルエフ。あれなのよ。だからね、うまい。うん。なんか、発泡酒とかじゃないのよ。190円だから発泡酒だろうとか思うでしょ。違うの。ちゃんとマルエフなんだよね。だからね、うまいし、量も結構あると。これで190円すごいなと。で、飲みながら、ね、うん、バーガー食って、ポテト食って。でも、俺正直、これ、一杯190円だから、5杯飲んで、950円なのよ。1000ベロじゃん。ね。フレッシュなやつで1000ベロできるなと思って、何杯飲めるかなと思って。で、おかわりしてさ、頑張ったんだけど、3杯が限界だったね。3杯でもうちょっとこれ以上飲むとちょっとしんどいなと思って。で、やめたんだけど、3杯ってさ、ねえ、600円いかないからね。ビール。で、下手すりゃさ、どっかでね、酒飲んだらさ、生ビール、ジョッキでね、中生だったらさ、600円、700円するじゃない。だから変わんないよね。フレッシュネスでね、3杯飲んで、それだからさ、もう逆にお得っていうね、ところで。やっぱこれ戦略だよね、本当にね。フレッシュネスの。行っちゃうよ。飲むために。で、久しぶりにフレッシュネス来たなーっつって。で、バーガー食っちゃうじゃん、絶対。で、あ、やっぱうめえなーっつって。で、ね、気づくんだよ。あれ意外と値段マックと変わんなくないみたいな。だったらフレッシュネスで良くないみたいなのが、ここ1ヶ月続くんで、多分。で、その先9月から、もう、ね、ビールはもう安くないけども、普通に、マック行く、あ、どうしよっか、フレッシュネス、値段買わねえから、だったらフレッシュネス行こうかになるんで、多分ね。そういう戦略、な気はする。いいよね。うん、フレッシュネスはね、やっぱなんか落ち着くんで、私もね。好きなんで。だから、そんなんやりまして。一応それもね、動画撮ったんで。だから、それもアップしたいんだけどね。素材ばっかり集まってる、今ね。YouTube の動画。何にも編集しないでね。正直、この間、ジョナさん行ったのね。結構前に。で、ジョナさんも夜、その、お酒をね、なんか提供したりするんだけど、安くね。で、それも動画撮ったんだけど、俺、それ、てっきり上げてると思ったの、YouTube。まだ上げてなかったからね。だから結構あんねん、ストック。だ編集しなくちゃなーと思ってね、思ってますけど。そんな YouTube、一応今週のチャンネル登録者数、先週が315人だったんですけど、今週は318人、3人、ね、増えていただきました。ありがとうございます。このペースはまずいね。500人すらいかないね、年内ね。だから、ね、そのストックのあるな、そもそも動画を投稿しなくちゃ、ね、人なんて増えないんだから。ね、もちろんその、ね、こういう動画を出した方がいいとかね、こういうジャンルに絞った方がいいとかね、バズる可能性があるとか、いろいろあると思うけど、いや、そもそも動画を出せよと。ね、動画出しながら考えるって話だから。ね、出さないと増えないよねって。ね、話ではあるんですけどね、ちょっとまあ頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じですかね、最近はね。あとは、今週他の話、まあ、ありますけど、ちょっとお便りも読んどこうかな、先にね。お便り読んでいきます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。 先々週の話ですが、車のバッテリーが上がってしまい、JAF を呼んで対応してもらったことがありました。車の知識が皆無のため不安でしたが、料金は無料で対応もスムーズでした。もし今話題のビッグモーターに持っていったらいくら請求されていたか不安で夜も眠れません。そんな日本を不安にさせているビッグモーターにパルさんからカツをお願いいたします。あとサングラスをかけているパルさんにオラオラ感が出ており、爽やかパルさんがどこか行ってしまった、どこに行ったか不安になっていますってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。今日も一応動画撮ってますけどね、あのサングラスかけてやっておりますね。撮ろうかな、サングラスね。撮ったらただのメガネのね、おじさんなんだよな。サングラス効果ってでかいよね。なんか、普通のメガネのおじさんなんだよ、メガネだとね。だけどサングラスすると、あれ、トム・クルーズ？みたいな感じ。目元って大事なんだ多分ね。あと、あの俺のメガネってすごく大きくて、その度も強いから、それもあると思うのよ、なんかあのダサく見える理由、だからサングラスしてるとね、ちょっとオラオラ感増してね、そのやっぱパルクライムになっちゃうじゃん、春夏秋冬を歌いたくなっちゃうからさ。そんな感じなんですけどね。だから先週からね、その、まあ、サングラスしながら、しかもあの、ヘッドホンしてるから、その戦闘機に乗ったトム・クルーズ感、ね、出てると思うんですけど、ね。そのスタイルでやらせていただいております。ね。で、ね、ビッグモーターの話ね。そうなんだよね。まあ、JAF とか入ってればね、本当あの、まあ、最初です、JAF の会員の料金とかあると思うんだけど。でもその後はね、なんか、そういうトラブルがあった時にね、対応してもらってね、お金かかんないとかね。やっぱ JAF 安心よね。うん、車乗ってる人からしたらね。これがビッグモーターだったらっていうね、話ありますけど。まあ、ビッグモーターもね、いろいろとお騒がせしてるからね。このお便り先週もらったお便りなんだけど、この一週間でもね、またいろいろ出てるじゃない。まあ、俺もあんま詳しくないけどね。全部その追ってるわけじゃないから。あれなんだけど、それでもさ、耳に入ってくるじゃん。ねえ、なんかゴルフボールでどうだとかさ、除草剤でとかさ、ね、いろいろあるじゃん。ねえ、それこそ今度なんか保険がどうのとかさ、もう大丈夫かって感じになるけど。ねえ、ただ俺は、前ちょっと一個話題に上がったこととしては、その、ラジオ局。ねえ、あるじゃん。AM、FM。ね、いろいろあると思うけど、あの、ビッグモーターって結構ラジオ CM してたんだよね。だから、これでビッグモーターの、その、CM が、ねえ、ラジオ CM がなくなっちゃったりとかすると、ラジオ局の収入っていうのが、かなり減ると。まあ、どのぐらいの割合でね、ビッグモーターからのね、CM の料金っていうのが、もらってたかわかんないよ。ねえ。なんだけど、やっぱ結構な、ねえ、あの、頻度で、そのビッグモーターはラジオ CM してたっぽいから、その、傾くっていうほどではないかもしんないけど、でもかなり当てにしてたところあると思うんだよ、ラジオ局。で、局によっては、ね、普通にあの、潤沢な資金があるね。あの、うまいバランスでやってる局は問題ないかもしんないけど、結構ビッグモーターの、おかげで回ってるよっていう曲もあるはあると思うんだよね、中にはね。そういうところはさ、ちょっと傾く可能性あるよね。ビッグモーターの CM なくなってどうする、新しいところってね、行かないといけないわけだから、そういうのがね、やっぱちょっと怖いなと思うけどね、ビッグモーターもね。まあ、あとはもうね、まあ、なるようになるからね、もうね。まあ、いろんなことやらかしてるからな。でも除草剤ね、事件でさ、ね、逆になんか除草剤の会社のフマキラーのね、株が上がったりとかね。まあいろいろあるけどね。だからいろんなことが出てくるけど、今後ね、ちょっとまあまあその辺はね、注目していきたいと思いますけどもね、ビッグモーターね、大変よな、ほんとな。社長もな、記者会見でいろいろやったりとかな、なんかいろいろあるからな。まあまあ。ね、 いろんなね、ニュースありますけどもね。まあ、あんまり気にしなくてもね、耳に入ってくると思うんでね。まあ、そんな感じですかね。じゃあ、あとは今週喋りたかったことちょろちょろ喋って終わりにしたいと思うんですけど、じゃあもうあれ、そろそろ喋る？ 2 ヶ月前から喋りたいと思ったことあんだけど、ずっと喋れなくて、で、ね、もうそろそろ喋んないとって話なんだけど、喋ろう。6月の頭のニュースです。ね。20代男性の7割が、配偶者、恋人がいないっていうね。そんななんか記事があってさ。で、すごいよね。20代男性の7割だよ。配偶者、恋人がいないの。しかも、20代独身男性の4割は、デートした人数がゼロなんだって。これはなかなかだよね。これちゃんとした、その、男女共同参加白書っていうところからの、その、話なんで、それなりの信憑性があるものだと思うんだよね。ちゃんと統計取って。まあもちろん前後はあると思うけど、でも、なんかそんな時代になったんだな。だから、本当になんか、ねえ、その、子供が少ない、っていうね、状況でさ、少子化になっちゃってるわけじゃん。だからそっからどうするって話になって、ね、よくあるのはさ、少子化対策として、今、結婚してる人たちが、ね、子供も一人いるよ、二人いるよって時に、追加でね、三人目、四人目って、増えた時に、手厚く、なんかいろいろやりますよってのが多々あると思うんだけど。まあ、もちろんその方が早いんだよね。もう、関係値ある中で、さらに子供を増やそうっていう方が、それ早いのよ。まあ、経済的にはね、大変だと思うから、もちろんそこね、手厚く、なんかしてあげればね、対策にはなると思うんだけど、でもやっぱさ、そこも大事なんだけど、こういうさ、20代独身男性の4割はデートした人数が0人。こういうのはね、やっぱ、いかんよね。もう興味がなくなってるのももちろんあると思う。別にさ、昔はさ、することないじゃん。することないって言ったらまたあれだけど。だから、ね、やっぱりその、一つの選択肢として、異性と遊ぶとか、ね、やっぱ結婚する、付き合うとかっていうのも、かなり重要視されてたと思うのよ。だけど、今さ、まあもちろん女の子がいたら楽しいんだけど、それ以外にも楽しみあったりするじゃん。いくらでも。本当にもう無料で、もう時間ないぐらい楽しみってあるじゃん。だから、わざわざ、その、不慣れな女の子に対して、そのアプローチをしなくても、っていうところもあるじゃん。あんのかな？わかんないけどね。とかさ、やっぱなんか SNS が発達して、なんか女の人と結婚するのはデメリットがあるとかさ、なんかそういうのもいっぱい流れてくるじゃん。とはなんかいろんなのがね、混ざって、積み重なって、なんかそういう異性と、異性に積極的に同行するっていうのはやっぱ少なくなってんのかね、もしかしたらね、若い子たちはね。なんて思ったりするんだけど。だからさ、で、あとは、その未婚率もうすごく増えてるんだよね。で、どのぐらい未婚率が増えてるかっていうのは、俺はもう3ヶ月ぐらい前にあ、じゃあ2ヶ月ぐらい前にずっと書いてたんだけど、どこで書いてんだろうな。結構書いてたんだけど、どこだもうわかんねえけどな。この辺かな。あった。わかんないね。ちょっとわかんないけど、まあ、未婚率もどんどん上がってると、ね、いうところ。で、あとのデータとして他におもろかった、おもろいって言ったらまた興味深かったのは、20代男性の約7割、女性の5割が 配偶者恋人なし、そういうデータもあるっぽい。うん、そっか、さっきはね、20代男性7割ってだけの話したけど、女性側もだよ。女性は約5割が恋人もいないと。すごいね。なんか、やばい時代だよな。本当に、そのもう子供が、ね、生まれないよね。そりゃね。でもさ、よく言うじゃん。あの、お金がないから、ね。それどころじゃないとかさ。そういう話出るけど、なんか後付けなんだよね、結局ね。意外と、金がない、で、しかもフリーターだ、とかでも、結婚したら、頑張んなくちゃって思って、じゃあ就職しようって就職して、働いたりとかして、お金稼いで、みたいな。で、子供生まれちゃったから、頑張んなきゃっつって、転職して、よりね、お金の、もらえる仕事に行ったりとか、全然あると思うのよ。ただ、やっぱ結果的に、ね、お金がないと子供育てられない、結婚できないってのはもちろんね、あるし、あとやっぱ一部の人はね、一部って言ったらまだあれだけど、ね、そういうルートたどらないでね、元からちゃんと働いてて、とかっていう人ももちろんいると思うのよね。結婚してとか。だから、なんか、こういうちゃんとしたルートじゃないと結婚できないよ、子供産めないよ、産んでも不幸になるよみたいな感じがすごいあると思うんだけど、意外と全然あると思うんだよね。そのプラプラしてたけど結婚して頑張んなきゃっつって仕事決めてとか、子供生まれたからさらに頑張んなきゃっつってっていうのは全然いると思うし、だからで、あとなんか子供が子供産んでどうこうとかって話もあるじゃん。でもさ、なんかね、今でこそその子供育てて、ね、俺は立派だ、私は立派だになってるかもしんないけど、思い出してみてよと。あんたらも結構子供だったんじゃないのっていうのはあると思うんだよね。で、子供を産んだことによって子供と一緒に成長するじゃん、結局。で、それで、ね、なんかその、幼稚園だったりとか小学校だったりとかさ、そこでまたね、人間関係とかもあるわけ。PTA 行ったりとかさ、そういうね、その地域のやつに参加したりとか、子供会だとかさ、いろいろあるわけじゃん。ママ友だとかさ。で、どんどんどんどん子供と一緒に成長して今があったりするわけじゃん。でそれも忘れて、ね、なんか子供が子供産んでとかって言い始めるわけじゃん。自分たちもそうだったのにね、結構ね。でもあるから、なんか、良くないよな、なんかな、そういうのがな。もっと、どうにでもなるじゃん。意外と。本当はね、どうにでもなんだよ。正直、めちゃくちゃね、稼ぎが少なくても、なんとかしてる家はいっぱいあるのに、まあそれはもちろんね、贅沢はできないよ。贅沢できないし、それはね、貧乏かもしんないけど、でも別にやっていけてるんだよ、意外とね。節約してさ、なんか工夫してさ、やってはいけるんだよね。だけどやっぱりそういう情報がすごいね、今ね流れてるからね、世帯収入いくらないと大変だとかさ、ね、いくらあっても大変だね、とかあるけど、ないはないなりにどうにかするんだよね。ありゃあったで、その分でね、もちろん、なんか、習い事させたりとか、ね、子供のために貯金したりとか、私立入れたりとか、いっぱいあるよ。選択肢は増えるよ。だけど、なきゃないで、どうにかなるんだよね。でもさ、なんか、それを許さないっていうか、それはちょっと、普通のルートとは違うぞ、みたいなのを、やっぱ世間が言うから、どんどんどんどん、ね、やっぱりお金がないからとかね、そういう余裕がないからとか。でも逆に一人で生活するよりも、二人で生活した方が、収入がね、お互いにあるんだったらだけどね。したら、安く済むんだよ。住宅だって、ね、一人一人で、部屋借りてるよりも、二人で、ね、部屋借りた方が、安く済むんだよね。いや7万5千円の部屋ね、借りてます。で、7万5千円の部屋借りてますと、二人でね。 一人一人が。だけど、じゃあ、合わせて15万。とはいえ、ちょっと落として12万だとするじゃん。12万で、部屋借りたとするじゃん。したら、普通に二人が住める部屋借りれるんだよね。3万浮くのよ、その時点で。部屋だけでもね。食費だってそうだよね。一人だと、余らしちゃうからつって、一人分のものしか買わなかったものが、二人いるからつって、ね、量が多い、お得なもの買えるんだよ。それやっていくと、食費も、一人で食べるよりも二人で食った方が、逆にね、合計した時には安く上がるんだよね。っていうのは多々あるのよ。だから、逆に、貧乏な人ほど、結婚した方が、生活は楽になるはあるよ。うん。まあもちろん、子供が生まれたらまた話変わるけどね。結構ね。ただ、子供はなしで、だったら結婚しちゃった方がお金がないんだったら逆に浮く。うん。あとはわかんないけどね。子供はね、産んだ後、まあいろいろあると思うけど。でも一人二人、どうなんだろうね。まあそれも大変だと思う。あ、それはだってね、もう、子供が生まれてなければ共働きは全然問題ないと思うけど。子供生まれたらさ、そういうわけにもいかなかったりもするじゃん。ね、まあ、共働きだったりとしても、ね、保育園入れたりとか、あとね、その両親にね、ちょっと手伝ってもらったりとかね、おじいちゃんおばあちゃんとかにね、預けたりとか、そういうのあるかもしんないけど。やれんだよ、別に。全然ね。だから若い人はね、どんどん結婚して、なんか、ね、デートしたことないとかね、4割の人はデートしたことないとか言うけど、なあ、でもあんま興味ないのかな、もしかしたら。まあ、興味ないふりしてるのもあるかもしんないけど、ね。まあ、そう、メンタルも弱くなってるからね、年々ね。だから、なんか、積極的にね、その恋人がどうのとかないかもしんないけど、ね、なんかどうにかしないといけないよな、ほんと少子化対策。ね、日本はちゃんとしないといけないよ、本当に。もっともっと恋人が作りやすいというかね、結婚しやすい環境、お金とかじゃなくて、相手がいりゃするんだから、こっちは。金があろうがなかろうが、ね、なきゃこの人のためにだったらね、自分はフリーターだけども、ちゃんと就職してお金稼いでこの人守るんだっていうような相手がいたら変わるのよ、人間ね。だからやっぱそういうのをね、やってかないと少子化対策はね、どうにもなんないから。もちろん賃金上げたりとかね、そういうのももちろん大事だけどさ、なんかその前の段階な気はするよね。全然ね、どうにでもなると思うな。まあ、こんなこと言うとね、なんかね、甘く見てるとかね、言うやつもいるけど、ね、分かってないよね、ほんと。どうにでもなんだよ。ほんとに。だからなんか、今の生活水準っていうのが上がりすぎてるよね、世間の。このぐらいが普通でしょっていうのが上がりすぎてる。もっともっと、生活水準なんて下げていいんだってって話なんだよね。なんかね、ほんとここ数年で、ね、給料は変わんないのにね、何十年も、水準が。なのにさ、生活水準ばっかり上がってるよね。なんかそんな気がするわ、ね。だからまあいくらでも、ね、貧乏でもね、幸せになれるよ、全然。ね、楽しくやっていけるんだからさ。なんて、ね、いうところなんですけどもね。じゃあ、あと、ね、なんか、さらっと喋って、ね、もうこれが2ヶ月前の話、したかったんだよね。あと、今週何があったかな？ツイッターかな？ツイッターが名前変わったね。X って。で、なんか変わる変わる言ってて変わって、ね、結局、で、どうなるんだろうとか思ったけど、もう、ね、アイコンとかさ、サービス名とか、もうそれも全部ね、ツイッターからね、X に変わったね。完全に切り替わったね。っていうのは今週ありましたね。なんだろうね、X ってね、ほんとね。まあなんだろうねって言ったら、まあイーロン・マスクがさ、一番最初にね、作った会社、なんか X.com とかそんな名前なんでしょ。だから X 思い入れがあってね、 X 好きですみたいな、 Twitter も X にしちゃいますみたいなね、ことだったっていうの話を聞いたけど、私はね、 Twitter ね、俺たちも 長年使ってるからさ、思い入れあるじゃん、あの青い鳥にさ。ね、寂しいところはあるけどもね。まあこれからどうなっていくかわかりませんけどもね。まあ変わらずね、どの SNS もね、やっぱ使いにくいからね。やっぱツイッターことね、 X ね、まあこちらを使わせていただくんじゃないかなと思いますけどもね。そんな時代がちょっとね、変わったような一週間ではありましたけど、あとはね、今週の話としては、足が痛い。まだ痛い。先週かな、あの病院行ったけどね、整形外科ね。でその後まだ一回も行ってなくて、薬だけ飲んでんだけど、まあ痛いよ、足。本当に朝起きた瞬間からも足痛いし、ね、存在してるだけで足痛い状況だからさ、なんかどうにかしないとなと思ってんだけど、でもふと思ったのよ。まずなんかね、職場の椅子、職場がね、1年ぐらい前にね、ちょっと移転して、で綺麗なんで、すごく綺麗なところに移動したんだけど、椅子が合わないのよ俺、新しいところの椅子が。それで1年やってきたんだけど、なんかそれもあるんだろうなと思って、椅子が結構ね浅いのよ、浅い椅子で、だからなんかちょっと足に負担があるんだよね。深い椅子だったらさ、ね、深く座ってさ、足に負担なくなるんだけど、浅いとね、なんか負担があるんだよね、足にね。っていうのを1年続けてて、途中でほんとなんかケツが痛くなったりとか足が痛くなったりとかしてたわけ。それの延長もあるんだろうなと思いつつ、で、結果、じゃあ今どういう状況なのって時に、その座骨神経痛っぽいよっていう感じで診断はされてるんだけど、整形外科では。でも、なんか原因がわかんないねって感じなの。これね、多分ね、俺ね、血流障害になってる気がする。だ、血管。血管側の問題、その筋肉とか神経とかじゃなくて血管なんじゃないかなとちょっと思ってるね今。っていうのは、うんこ踏ん張るじゃん。うんこ踏ん張った時に足痛くなるんだけど、ふくらはぎが痛くなるの俺。今足痛いなーって思ってる時に、普通さ、うんことかするとさ、お腹とかに力入るから、その周辺が痛くなったりするじゃん。腰だったりとか、まあ、近くの太ももだったりとかね。じゃなくて、踏ん張ると、ふくらはぎが痛くなるんだよ。で、いててててってなるから、踏ん張れないみたいな感じだったりするんだよね。で、ふくらはぎって、第二の心臓って呼ばれてんだよね。だからその、ポンプがあってさ、で、血管があってっていう。ね、そういうところだから、で、踏ん張った時に力入れた時に痛いのが、ね、太ももじゃなくてふくらはぎってことは、もうかなり血管なんだよね。だから、血流だったりとか、血行だったりとか、そういうところの障害なんじゃないかなと思ってて。だから今度、多分、まあ、次水曜日、休みなんで、血管外科ってのあるんだけど、あんま知らないね、聞いたことない。ね、かなんだけど、血管外科ってのあるから、ちょっとそこ行ってみようかなと思って。なんかそういう筋とか筋肉とか骨とかそういうんじゃないんだよ、やっぱり。その、なんだろうね。血流、ね、血行、ね、血管。だからその血栓とかさ、動脈硬化とか、あれの前兆だと思うね、多分。だから、これ1ヶ月放置しちゃったけど、これ、あ、やべんじゃねえかなと思ってね、本当は。もっと早い段階で行かなくちゃいけなかったんじゃないかなと思って。でも気づけないよね。その、痛いから行ってね、整形外科行ってね、座骨神経痛じゃないですか、みたいになってるけど、これ血流だよな、多分なぁと思って。だからその辺もね、ちょっと、どうなるかわかんないけど、病院行こうかなと思って。さすがに1ヶ月以上、日々悶絶して生きてんのは、ちょっとさすがにちょっと、ねえ、危ねえんじゃねえかなって、ちょっと思い始めてるんで。まあ、行こうかなと思ってます。っていうところですかね。まあ、あとは、なんかないか、他には、話は。大体したか、してるな。あと、なんか、最近ちょこちょことね、自炊もしてるんだけど、 これ玉ねぎ買ったの、玉ねぎ。4個入りの玉ねぎ買って。で、1個使って。残り3つ、ちょっと放置してたんです、数日。で、またなんかね、玉ねぎ使おうかなと思って。で、玉ねぎ取り出したらなんか臭いんだよね。納豆臭いのよ。玉ねぎが納豆臭いってあんま知らないからさ。なんだろうと思って。で、玉ねぎ皮剥いて、ね、半分に切ったら、ど真ん中の道路がね、なんかすごい売れちゃってて。でもな、半分腐ってんだよね。これやべえなと思って。これ食えねえなと思って。他の玉ねぎはどうだと思って。これもなんか納豆臭いなっつって。一個だけ臭くないのがあって。これいけるかなっつってね。で、半分に切ったら、まあ別に何もなってなくてさ。これいけっかっつって。で、まあ一応食べましたけどね。特に次の日も大丈夫だったんで、まあまあ問題なかったんでしょうけど、玉ねぎ数日放置するとね、そういうこともあるのでね。皆さん夏は食中毒とかもね、結構ね、ありますから。無理にね、もったいねえからってね、食うとね、危ない時もありますからね。まあ、ちょっとお気をつけてね、いただきたいなと、ね、思いますけども。まあそんな感じ。かな。まあどうでもいいわね、もうね。まああともう一個ぐらいもこれ来週喋ろうかな。って感じで、気がつけばね、もう2時間ちょっと喋っておりますんで、今日この辺で終わりにしたいと思いますと。ね、で、来週なんですけど、来週は、8月7日月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんで、よろしければね、また聞いていただけたらと思います。ということで、もうね、日付変わってますから、今日も8月1日よ。ねえ。あと、今年も5ヶ月で終わってしまいます。こないだね、半年だっつってね、ねえ、半年振り返ろうかどうしようかなんて言ってたんだけど、そっからもう1ヶ月経ってるからね。早すぎんか？本当に。ちょっと早すぎるなと思うんだけど、まあ、これからね、何ができるか分かりませんけども、ねえ、なんとかこの、まあ、前半戦、ま、いろいろやってきたはやってきたけど、まあ、そんなやりきれなかったよね。結局、ちょこちょこやってた感じ、いろいろとね。だからなんかがっつりと、もうやんなくちゃいけないんだろうな、優先順位をちょっと考えないといけないんだろうなと思って。日々さ、YouTube 見たりとか、アニメ見たりとか、ね、パズドラやったりとか、あるじゃん？でもそれはさ、もうその、やるべきこと？やった後でやれよって話だからさ。だから、ね、そこも考えないとなと思って。YouTube のね、だってあるわけじゃん、素材がいっぱい。だからね、動画、ね、編集して、アップしたら、そっからだよね。アニメ見ていいのは。YouTube のね、お気に入りのね、番組見ていいのはそうだよね。パズドラしていいのもその後だよね。まずは動画をアップしろっていうね。したやつが、宿題よ、学校の。宿題やったのつって。ね。やったらゲームしていいわよと一緒。先にゲームしちゃダメなんだよ。ね、宿題先なんだよね。っていうことだから、なんかその辺の優先順位も、やっぱこの8月から、やっぱ夏本番ですから、ね、夏が一番体動きますから私もね、ちょっと頑張っていかないなと、行きたいなと、ね、8月も1日ですからね、ダイエット、ね、ちょっとしていかないとね、さすがに腹がやばいんで、ね、まぁ、ちょっと1ヶ月ぐらいでね、まぁ、何キロ痩せるかわかりませんけども、まぁ、その辺もね、チャレンジしていきたいなと思っておりますんで、まぁ、まぁ、これからのね、パルナイトの動向をね、なんか、温かい目で、生温かい目でね、見ていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけで、ね、来週もまたね、やっていきますからよかったら、ね、ご視聴いただけたらと思っております。じゃあそんなわけで、ね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、またね、次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。